皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第141回です。
はいよ。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。
いやー、今回は141回で、
うん、
前回に引き続きの、ベストゲーム、俺的ベストゲームの PS4 編でございま す, す、
ね。前回喋りすぎましたけども、
喋ったね、全然足らなかったね。
やばい長かったね前回ね。まあその時も言ってたけど一本撮りだからまあいいかみたいな感じだったけど、聞く方としては長いわってなってかもしれない。
ほぼ2時間だったからね。
久々にあんな喋ったね。
そうそう、まあ今日のお題というか本題としては、うん、ツイッターでハッシュタグゲームなんとかを使って皆さんに募集したものというか、うん、皆さんがこれ良かったよっていうのを上げてもらってるのを、まあそれをベースに話していくっていうのが本編なんですけども、
うんうん、
前回、僕のベストゲームの一個のトリコの話をできてなかったんで。
そうだね、完全に溢れたね。
そうそう、完全に。もうあれやったらね、多分2時間20分くらい行ってたと思うんだよね。
あ、まあ、言ってるかもね。
まあ、なのでね、今日のオープニングをそのトリコの話をさせてもらいたいなと、
うんうん、
思いましてね。
うんうん、存分に。
人食い弱のトリコって、
うんうん、
多分ゲームなんとかではそんな話ないと思うんだよね。
そうだね、なんかトリコをがっつり扱った回はないか。なんだっけ、
序盤にさ、
巨像の方はね、ワンダと巨像は一回やった気がするけど。
そうそう、ゲームなんとか結構始まった頃にさ、
うん、
ワンダメインでイコの話ちょろちょろみたいな、
うんうんうん、
そんな回あったけども、それ以降してない気がするので。
そうだね、うん、
トリコがどうだったこうだったってそんなに話ないかなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
で確かハルさんもやってないもんね。
そう、やってないけど小平さんの、
うん、
あやつゲームスのね、
うんうん、
プレイ動画を、
うん、
トリコは全部見た。
あ、全部見た。
うん、全部見た。
あ、じゃああれほぼほぼ知ってるんだ。
そうそうそうそう、もうネタバレもクソもないです。俺に関しては。だからネタバレしていいんだけど、ネタバレしますからね。今からネタバレしますからね。
そうだな。この間の FF15 ほどではないんだけども、薄めのネタバレはせざるを得ないかな。
まあそうだね。
で、まあトリコはね、ざっくり言うと、うん、まあなんだ、1個ワンダトリコと、まあ3本あった中で、
うんうん、
なんでしょうか、イコの動物版みたいな感じかなっていう印象があるんですよ。
そうだね、なんか構図としてはちょっと似てる感じはあるよね。まあ、うん、ステージの雰囲気もそうだし。
そうそう、なんかまあ本当これシリーズというか、上田さんのゲームやったことない人からしたらはーって感じだと思うんですけども、
うんうんうん、
初回にイコっていう言葉が通じない女の子を手引っ張って連れてくっていうゲームがあったんですよ。
うんうん、
なんかコミュニケーション取れないんだけど、何言ってんだろうなみたいなものを推測するのを楽しみとする。
まあそうそうだね、まあ、そもそもなんで俺はここにいて何をされてるのだみたいな、プレイヤーはね、
ああ
そこをこ う,
う、ね、
まあ紐解いていくみたいな雰囲気ではあったよね、
うん、それがまあイコだったわけですけども、うん、この PS4 で出たトリコは、
うんうん、
まあ、なんだ、境遇というか、なんでこんなとこにいて、とにかく家に帰りたいみたいなスタートは一緒なんですけども、
うんうん、
このパートナーになるのが、今度はその、オオワシ、あれワシなのかどうかよくわかんないけども、うんうん、変な動物のトリコっていうのがいるんだよね。うん、なんか、
鳥のような犬のような猫のようなみたいな。鳥にしちゃふわふわしてんだよな、みたいなね。
うん。
うん、
そうそう、でも羽も生えてて、まあ、尻尾も生えてて、みたいな。でも、ね、よくわかんねえけど、なんだろうね、人間と比較するとゾウさんぐらいのサイズ感のある、
うんうん、
結構な生き物なわけですよ。
うん、まあ、ファンタジーに出てくる、なんだ、グリフォン？
おうおうおう、
あんな感じだよね。一番近いのに。
ああ、なるほど。あ、そうだね。
鳥もあるし。
あ、
そうかもしれない。四つ足の動物っぽさもあるし、みたいな。
うんうんうん。そうそう。で、まあ、そのトリコっていうのと序盤に出会って、今回はイコと比べると、どちらかというと守られる側みたいな。
そうだね、
そういうゲームになってんだよね。
そうだね、主人公はマジで、まあ、 強くないという
か、うん、かなり弱い弱っちい少年なん
だよ
ね。
主人公が弱いっていうかトリコが強すぎるんだよね普通にでかいからさ前足パンチで、あの、なんか敵バラバラみたいな話でしょ、なんか
そうそうそう
中身のないなんか鎧みたいなさ、
そうそう鎧
さまよう鎧みたいなやつが出てくるんだけど、そいつ前足でパーンみたいな
そうそうそう、ね、で実際その鎧がね、なんか 襲いかかってくるとね、主人公のプレイヤーの方をねさらったりするような感じなんだよね。
あそうだったね。
なんか連れ去られてトリコーって言って、うん、あの助けをお願いするようなのがあるんだよね、
うんうんうんうん、
まあなので、あの今回はその僕とかで言うとイコとかワンダとかやった中で、なんかイコとワンダのいいとこの融合みたいな感じがしたんですよ。助けられる側というか、相手が何言ってるか分かんないんだけども、こうしてほしい、ああしてほしいっていう、なんか誘導をするっていう面白みと、
うんうんうんうん、
あとなんかその巨像の時に出たアグロみたいなちょっとパートナー感ある感じというか。
そうだね、アグロ感もあるわね。で、うん、なんかある種巨像のさ、あの毛が生えてるでかいやつみたいなさ、ふわふわ感を掴んでこうよじ登ってくみたいなさ、
そうそうそう、そのねちょっと思い出すところもあるんだよね。
そう、結構なんかやっぱ共通点があるちゃあるんだよね。原生本来はそんなに近くもないのかもしれないけど、
うんうん
うん、
まあでもそんなゲームで、多分あの、まあ、ゲームのなんだろうね、面白みとしてもその、うん、何言ってんだか分かんない、何考えてんだか分かんないトリコっていうのと、
うん、
無理くりでもコミュニケーションを取りながら前に進んでいくというか、謎解きしてステージをクリアしていくみたいなゲームなんだよね。
そうだよね、言葉なき意思疎通でね、
そう
進んでいく感じね。
そう、なんかあの少年がなんか物乗って投げたりとか、
うん、
とりあえずジャンプしてみたりとか、トリコって呼びかけたりとかって、それぐらいでなんかするんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、あれ動物とコミュニケーション取ってる感すごいよね。
するのよ、
現実のなんか動物とさ、なんかコミュニケーション取ってる時ぐらいのこの伝わったり伝わんなかったり感というかさ。
そうなのよ、トリコ このなんかよくわかんないバネみたいなの乗ってくれみたいな、ここなんとかして
そう、あるあるあるこっち見てみたいな、そう
なんとかこっち気づいて
全然気づかないみたいないやそれだと話進まないんじゃないですかねみたいなあるよね。
でもなんかさ、あのゲームよくできてたなって思うのが、うん、あの序盤結構苦労するんだけども、
うんうん、
あれなんかゲームとしても仕組まれてたんじゃないかなって思う範囲として、うんうん、だんだんトリコ察しよくなってた気がするんだよね。
ありそうだね、
なんか伝わるのが早くなってる感は途中から感じたんだよね、
うんうんうん、
トリコいつもですいつもですみたいな感じがさ、
あれじゃないの、頑張り森川くん2号みたいにだんだん学習してくんじゃないのピコピコみたいなあ、こいつはこういうことこういう時はこういうことをしてほしいんだなみたいな
そうそうそう
学習するみたいな、
まあ、なんかその あったんだろうなとは思うような作りにはなったんだよね。
うん、ありそうありそう。
でまあなんでしょう、ゲーム進めていくとだんだんトリコが、なんだろうね、トリコと仲良くなってきたかみたいなのを感じるゲームになってて、
うんうん、
あとなんかトリコが、なんだろうね、怪我したりするのを撫でたりできたりするんだよね。
はいはいはいはい。
手並みを整えたりみたいなことができてね。
そう、なんか痛がってる時に撫でると回復早いとかなんか。
そうそうそう。あとトリコがなんかね、暴走というか暴れそうになる時に、
うんうんうん、
あの上に乗って、トリコってこう差し込まれるとね、どうぞどうぞって
そう。なんかダメージ受けすぎるとなんか暴れそうになるというか、我を失う感じになりそうなのをこう、いさめるみたいな。
そうそう。トリコ、トリコ、倒した、大丈夫みたいな感
じ。あれ、我を忘れてるとき、本当に獣っぽくなるんだよね。
そうそう、怖いんだよね。
目の色変わって、みたいな。
そうそうそう。
見境なくなるみたいな。
そうそうそう。ね、なんかその辺がさ、その、トリコのことをねぎらってる感もあるし、その、うん、トリコってそもそも危険な動物なんじゃないのかみたいなのがさ、
うんうん、
両立してるところがあってね。
うんうん、
なんかゲームのなんだろう求心力というか、
うん、
引っ張ってくれてる感じがあったんだよね、
うんうん、
で何でしょうか、そのストーリーとかも進んでいくと、
うん、
だんだんトリコってこいつ何なのみたいな部分のとこに、
はいはいはい、
やや焦点が当たってくるというか、
うんうん、
なんか途中からトリコの同じ種族の生き物、
うん、
でがそれがこっちを襲ってくるっていうような状況が何度かあるんだよね、
うんうん、
で向こうはなんか、トリコよりもしっかりした装備をしてるというか、
あ、はいはいはい、
トリコも素っ裸みたいな状態なんだけども、
うんうんうん、
あの敵の方はなんか鎧みたいなの着てて、
うん、
で結構統制が効いて明確にこっちを襲ってくるというか
誰かにね、まあ、命令ではないけど
確実にしっかり狙われとるみたいな感じがあるんですよ、
うんうんうん、
でまあ、それが、なんだ少年を襲ってるのかトリコを襲ってるのかよくわからないみたいなところもあるんだけども、
うん、
ただ 少なくとも敵の大鷲の方は明確にトリコをまずぶっ殺してやろうみたいなテンションで襲いかかってきて、
うんうんうん、
それを少年はいつもだったらトリコって信じてれば大丈夫だったのに、敵の大鷲の時は相手の方が明らかに強いんだよね。
あ、うん、
でどう見ても見てたら負けちゃうのよトリコは、
うんうんうんうん、
なので何かをしなきゃならんと。
あるね、
何かをしなきゃならんのだけども、何をすればいいのか分かんないし、敵の大足の方とかに、うわーってこう行ったとしても、吹っ飛ばされるだけで、
無力ってなるね。
何もできない。
そりゃそうだよね。サイズが違うもんねって。
そうそうそう。で、見てるだけだったら確実に腰のトリコがさ、噛みつかれたりさ、羽むしられたりしてさ、超痛々しい感じになってさ、やめてあげてみたいな感じがすごい出てくるんだよね。
そうなんだよね。あれ、でも、うまいよね。
あれうまいのよ。
うん、最初は守られてるんだけどさ、なんか途中でこう守られてばっかりじゃないんだみたいなさ、
なんかできることしなきゃって探すのね。
そうそうそうそう、それもしっかりある程度感情移入させられた後にその展開みたいなところあるからさ、
なんかこう探したのに何ができるってなった時にすげえしょうもないことなんだけど、とにかく尻尾を引っ張るんだとかで、うーとか引っ張って
邪魔するみたいな。
敵が尻尾を引っ張るんだって言って。で、なんか、たまたまじゃねえんだけども、尻尾引っ張って先に、上から下に下ろすタイプのドアがあって、ああ、これだって思って、
うんうん、
尻尾伸ばしきったとこに、ドアを下ろす、フックのところ、えいやーって引っ張ると、ドアがバシャーンって降りて、うん、尻尾が挟まれて、ふんぎゃーってなって、敵の大足が逃げてくみたいな、ああ、やった、トリコ助けたーって。
あったね。
ああ、トリコ大丈夫かーって。なんとかなったかもしれん。早く逃げようみたいな。
なんか、毛がむしられまくっとる。
ああ、
大丈夫、大丈夫。どうっつって。痛くない、痛くないみたいな。
痛くない。とにかく、なんか、あっちの方にいつもの好きな樽落ちてたから、樽食おうぜ、とか。
そう、あの樽がね、また最初は なぜか樽食ってんぞこいつっていうんだけど、後半ちょっとその辺もとね、紐解かれたりとか、
そうそうそう、
まあ紐解かれるまではいかないけど匂わせがあるんだよね、
なんか、うん、なんかモテる限りを尽くしてトリコを助けるっていうのが後半は入ってくるんだよね、うん、
確かに確かに。
でそのなんだろう、前半は本当によくわかんないから、トリコに助けてもらうっていう、なんか、意固感が強くて。
そうだね。で、
後半になってくると、トリコと一緒に何とかしなきゃっていうワンダ感が強くなってくるんだよね。
まあ、そうだね。
なんか、そこの、なんか、スムーズに、なんか、僕が自立してるというか、僕が責任感を持つというか、トリコのために僕もできることをします、みたいな感じが、いつの間にか育ってるんだよね。
そうなんだよね。なんか、やっぱり一緒にっていう感じが後半強くなるよね。最初の方はさ、うん、なんかトリコにどうしてもらうかみたいな。
そうそうそう。
話が割と強めっていうか、そもそも、なんか、お話的には何も最初の方見えなかったりするからさ、雰囲気だったりとか、トリコのキャラクターでさ、
うん、
推進力というかさ、ゲームの推進力になってるけど、うん、後半はかなりシナリオ強めになるよね。
そうなのよ。なんかあのゲームなんか燃える展開だなっていう感じがすごい強かったね、過去作比べても、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、まあそうかもね、後半は特に、
う
ん、
盛り上げ上手というかね、その仲良くなるパートから一緒に冒険してちゃんと脱出しようパートみたいに分かれていく感じが良かったのよね、うんうんうん、
話の牽引力があった
よね、うん、
後半特に。
で後半はその敵側の大鷲というかさ、
うん、
あれと戦うっていう、その中一匹でもこんなにも絶対勝てない、これ差しでやり合ったらトリコ対敵の大鷲だったらトリコ負けちゃうから、
うん、
僕がせめてもの妨害をして五分五分がいいとこかみたいな、その感じなんだけど
そうだね
なんか超非力ですけどやれることはやります
そうそうそう、魅力ながらって感じだよねいやいいよね。
そんな感じなくても、うん、どうやら敵の大足は一匹じゃねえらしいみたいなさ絶望感ね。
いやいいよね、あの辺とね。
やべえ、これは負けるかもしれないとか。
なんなん、一体なんなん、なんかちょっとずつ話がさ紐解かれてって、なんなんみたいなのがずっと続くんだよね。
そうそうそうそう。
で最後にエンディングとかでフェニッシュってなる
のね。そうそうそうトリコを助けてみたいな感じなんだよ。
エンディングもね見てない方はぜひ見てほしい感じのね。
さすがにね、エンディングみたいな部分のネタバレは言えないんだけども、
うん、
なんだろう、前回話した FF15 と違う感じのめちゃくちゃいい涙がボロボロ出るんだよね。
ああ、うん、いや、やっぱいいよね、上田さん
と
ね。
トリコ
まあでもなんかそのシンプルなはいハッピーエンドっていうんじゃないのがまたね、
うん、なんかさ
いい塩梅ですよ。
そうなのよ、 なんつうのかな、そのベタベタのハッピーエンドじゃないんだよね、
うん、
なんかでもなんかちょっと寂しいところもあるんだけども、やっぱり、うん、トリコは良かったなとか、うん、僕もなんとか帰ってこれて良かったなみたいな感じがあってね、
うんうんうんうん、
その感じがこう爽やかに終わるんだよね。
そうだね、そうだね、結構まあまあでもハッピーエンド寄りかなって結果的にね、なんかそんな感じはするけど、うん、ちょっとあのワンダの時はね、
そうそうそう、
おーこれは捉え方によるっていう感じ
の、そうそうそうそう、そうなのよ、
あ
の
感じではあったけど、
イコワンダがちょっともやっと成分残ってたからさ。
そうだ、いやでもイコは結構ちゃんと終わったんじゃない。
ああまあそうか、まあそうか、
ハッピーエンドだった記憶がある。スイカ食ったりとかしてたし。
そうだな、スイカ食ったな。確かにな。確かに、ワンダのイメージが強いか。そうだね。
ワンダはちょっと、俺好きだけどね、あれめっちゃね。
まあね。
うん。
まあでもなんか僕の中ではその、3本やった中で、トリコの終わりが一番好きだなって思ったんだよね。
まあわからなくない。あれは、あれはすごい素晴らしい終わりの方に向けての流れがすごい良かった、
ね。良かったね。もう良かったね。
うん。確かに、ワンダはちょっとね、一番最後までの段階がそんなに流れがあるわけじゃないからね。結構こう、一つずつ巨像を倒していって、いきなり最後に向かってすごい速度でこう、そうそうそう収束、話が収束するみたいな。キューンって終わるから。
あれはあれでよかったんだけどね。まさかこんなことになるとは、みたいな。
そうそうそう。あれはあれでもちろんよかったんだけど。その点はね、トリコはすごい丁寧に最後に向かっていく話だったなって気がして、
うん。そう、トリコは丁寧に誘導された感じだったね。う
ん、あったあった。
あれは良かったんですよ。だからこれはね、僕トリコって PS4 買った中では結構序盤にやったゲームなんですけどもね。
うんうんうん。
だからまあ、遊んだの本当に言ってたらもう5年ぐらい前じゃなんじゃねえのかなっていう気はするんだけども。
そうじゃ、4、5年前ぐらいかな。
うん。
うん。発売してぐらいだもんね、買ったのね、割と。
うん、言ってると思う。
うん。
だけどまあ、PS4 の、多分今やったら多分グラフィックとかでもやっぱり、最近出たのと比べると多分ちょっと弱いとことかきっとあるんだと思うんだけども、
うん、
なんかゲーム性というか、あれも唯一無二系のゲームだなと思っていてね。
そうだね、あの雰囲気が出せてるゲームはやっぱ他にはないよね。
うん、
うん、
そうだから PS4 のベストとしてあげたいなって思ったんですよね。
まあわかる気はするよ、
うん、
まああれも最初 PS3 で出そうとしたけど
そうそうそう
俺忘れてねえからなPS3 のローンチ時ぐらいにカタログに載ってたからな、トリコそうプロジェクトトリコみたいな
どっかで言っていたハルさんが PS3 を買った理由ね、
買った理由あ出るし、まあいろいろ他のやりたいゲームもあるからなみたいな、 PS3 買ったら最後までトリコ出ねえのよPS4 ってみたいなトリコ先輩っていう結局あるけど、いやでも出てよかったよね、あれ本当にね。
いやよかったよかった、なんかそのなんか開発多分苦労したんだと思うんだよね、あの動物っぽさ出すのに苦労したとか言ってたし、
とか相当丁寧に作るっぽいからね、あの方もね、
うんうん、あれはすげえしんどかったんだろうけども、ちゃんと出てよかったよ。
よかったよかった、
あれよかったよかった。だからね、まあこの辺がね、僕前回で言うとその、
うん、
トリコと FF15 とセキロウかな、
うんうん、うんうん、そうだね、
は3つ紹介の中で話したやつですけども、
うんうん、
まあ振り返ってもね、この3本はとても良かったと思いますよ。良かった。
まああれなんだろうけどね、その外れた時点に上がってたやつも、まあ口惜しいやつはある
だろうね、
ベストに上げたいレベルのみたいな。
まあね、まあでも今日まあ後半というか本編で、うん、そのみんなが選ぶっていうのを話すじゃないですか、
うんうん、
でまあ僕が辞典とかに上げたやつもまあまあいたし、
うん、そうだね、
まあまあメインで話したやつとかもいましたけども、
うんうん、
でまあそういうのもまああって、まあ嬉しいなっていうのもありつつ、うん、今日の本編で話すとこで、その、全然やってねえっていうのも普通に上位にいて、お
そうだね。
すげえなんか PS4 もったいねえことしたのかなって思ったりする気持ちも今あるんですよ。
まあもういくら時間があっても足りねえや、で集結しちゃうけど、なんか最後
に。
くそーって。
いやー、
時間が足りない
そうそう、
うん、
まあまあそんなんでね、今日は本編で皆さんが選んだ、
うん、
PS4、まあ、XBOX ONE のやつもあるんですけども、
うんうん、
そういうベストゲームを話していけたらなと思いますよ。
はいよ。
というわけでこのまま本編入っていこうかと思います。
はい。
本編です。
はい、みんなが選ぶ PS4、もしくは Xbox One のベストゲーム、
うん、
はい、まあ、今世代機ですね。
いやー、 PS4 と Xbox One の世代が終わりますね、
うん、終わりますね。まあ、まあ、まあしばらくは移行期みたいのがまあ続くんでしょうけどね、
うんうん、
縦丸ツール出したりとか、
まあ、普通にね、もう1年ぐらいは全然新作とかも出るんだろうなと思いますけどもね、
うんうんうん、
だんだんと5寄りにとかシリーズ X、 シリーズ S 寄りになってくんだろうなと思うとね、
うんうん、
今日の話は集大成感があるなと思うんですよね。
そうね。ちょっとまあまあこの時期ならではかもしれないですね。
そうそう、
うん、
まあそんな中で、まあ、いつも通り、皆様から、ハッシュタグゲームなんとかで、こんなゲームが良かった、あんなゲームが良かったっていうのを上げてもらったんですけども、
うんうん、
最初にまあ集計をしたのでそれを、上位陣だけでも発表させてもらおうかなと思うんですね、
うんうん、ありがとうございます。今回も結構ね、
そう、今回まあ3票って3つって決めなかったんで、
うんうん、
まあ、4個5個とか来てる人もいたんでね、うんうん、あのいつもよりもあの重複しやすかった気もちょっとするんですけども、
うんうん、
タイトルというか得票総数みたいで百何十ポイント分ぐらいあったはずなんだよね。
結構あったね。
結構あんのよ、
うんうんうん、まあ、でもその中でみたいな。
そうそうそう、で、うんうん、その中で、最初に言っとくと一番票数が多かったのは8票なんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、1票2票とかって結構すんげえ大量にあるんで、
そうだね、1票2票はちょっと言い切れないレベルの量ですねこれで、ね、
うんうんうん、なのでまあ3票からがまあ少なくなってくんで、そこをまずガガガーっとまず名前だけ上げていこうかと思います、うんうん、
お願いします。
3票集まったものが1つ、
うん、
龍が如くセブンです。
おお、最新作、
最新作、あの RPG っぽくなってるみたいなやつ、ね、
ドラクエ版龍が如くおかしなことなんだけどやつな、
そうそう、どれが3票集まってましたよと、う
ん、ね、割と直近なやつで入ってきたからやっぱ強かったんだなっていうの感じますけどね。
そうそうそう、うん、で、まあ、まずバババって言いますけども4票集まったものが3つございます、
うん、
デトロイトビカムヒューマン、
うん、
メタルギアソリッド5、うん、ドラクエ11、
おお、
これが3つ4票集まったもの、
はいはい、
で次が5票集まったものでこれも3つありまして、
うん、
ニアオートマタ、
うん、
ホライゾンゼロドーン、
うん、
ペルソナ5の3つ、
うんうんうん、
でそして6票集まったものが1つ、
うん、
ゴーストオブツシマ、
おお、来たね。
でこの辺からベスト3同率3位になるんだな、同率3位になるのが7票で 2つ、
うんうん、
セキロウとモンハンワールド、
おお、
そして第1位が、これも同率1位で2つ存在しております、
うん
うん、8票、
うんうん、
デスストランディングと、
うん、
13騎兵防衛権
正直ね13騎兵はここまで食い込むとは思わなかった。
びっくりした。
めちゃくちゃ。
マジって思った。
え、一番上行くみたいな。いや、プレイした人からしたらあれなのかもしれないけど、プレイしてない人間からすると、さすがにちょっとびっくりよ。バニラウェアのゲーム、確かに好きだが。
ああ、いや、なんかさ、レアというか、ニッチなゲームのイメージがあるんだよな、うん、バニラウェアって。
そう。もう
勝手に僕のイメージだけどね、
まあ、あくまで。そう、まあ、ちょっとこう、メジャーのね、対策みたいなゲームとはちょっと違う。
うん、
2D を大事にしたね、演出が得意なとこですね。
うん。
うんうん、
まあでも、それが、まあ、このゲームなんとかの中では、
8
票集めた第1位でございます。
デスストと13騎兵。
そう、PS4 ベストゲームですよ。
おぉ、いいね。なんか両方とも新機軸な感じで。野心的なゲームな感じでいいよ、いいよ。
そう。
まあ、そういうのってベストゲームに選びがちだなっていう感じあるけどね、確かに。
まあね、なんか複数上げろって言うと、いや、これ入れるかなっていうところにいたんだろうなって感じもあんな。
うん。でもなんか、その、シリーズものじゃなくてさ、そういう完全に新規の IP みたいなのがそこに2つ、ボポンって並んでるのはちょっといいね。
まあね、
うん、
意外とシリーズもんはそんな、いや、まあそんなこともないか、そこそこあるか。
ないかな。まあモンハンとかはまあもちろんシリーズだしね。
うん。
ニーヤも。
ニーヤもシリーズだもんね。
ペルソナ5。まあペルソナ5あれでしょ？ペルソナ 5R？
うん。
あれを入れると7票なんだよね。ペルソナ5とペルソナ 5R。
そう、ペルソナ5とペルソナ R？ なんだっけ、うん、ザ・ロイヤルだっけ、ロワイヤル。
ロイヤルかな。
みたいなのと、うん。で、まあもう一個、その S、5S っていう 派生作みたいなの
なんかもう iPhone みたいだなうん、うん、
上がってて、まあ派生作はさすがに除外かなと思っても、うんうん、ペルソナ5と 5R を合算すると7票で第3位まで跳ね上がるというね、う
んうん、そうだね、うんうん、それも確かにシリーズもんだしね、
それも僕意外だったしね。ペルソナ、あと竜が如く7出ましたけども、
うんうん、
竜が如く0と、うん、竜が如く6、6が上がってたんですよ、
うんうんうんうんうん、
これも合算すると6票ぐらいまでいくんですよね。
おお、じゃあ結構上の方に。
龍が如くもシリーズでまとめちゃうと結構いくんですよ。
デトロイト、メタルギア、ドラクエ11、護衛ですね。
護衛です
よ。いや、龍が如くは正直、その辺で票が割れたんだろうなとは思った。
うん。
0と7両方いいんだけど、どっちにしようかなって迷って、どっちかにしたみたいな人が多いのかなって勝手に思ったんだけどね。
そうそう。そんな雰囲気あったよね、なんかね。
あったよね。うんうんうん。
いやでもなんかね、その竜が如くもだし、うん、その僕的にはペルソナも13騎兵防衛権も全部意外というか、
うん、
僕が全く触れてこなかったゾーンでここまで三千と輝くのマジかと思って。
まあペルソナは人気を考えるとまあ入るかなとは正直思ってたよ。
うんうんうん。
うん、まあでもそうか、今世代機で出てるペルソナが5だけなのかな。うん。でも5自体も PS3 なのかな、出たのは。
マジ？
いや俺ちょっとわかんないけど。
いやーでもさ、バシバシシリーズ連作出してる、
うん、
まあでもそれなりに小刻みに出してるか、その上位版とか出してるから、
うんうんうん、
とはいえでなんかタイトル5一本でそこまでいくってやっぱ人気作品なんだなって。
いやーそうでしょう、もうペルソナは完全にその日本の RPG でね、三大なんとかじゃないけどさ、
うん、
FF、ドラクエ、ペルソナって挙げる人がいてもおかしくないレベルになってる、
ね、そういうことなんだな。もう FF とドラクエの時代終わってたのかもしれんな
そこまで言うさすがにそんなことない。もうだってあの FF16 の発表であんなだけ湧いてんだから、まあそんなことないんでしょうけど。
いやーでもこうして集めるとな、ドラクエ11、4票がまあいいとこだったからな。FF14、2票だったからな。
確かに FF は入ってね。リメイクとかもそういや意外に入ってないね。2票、1票、2票ぐらいか。そうだよね。
セブンリメイクも2票だし、15とか僕しかいなかったかもしれんかも。そんなぐら
い。確かに。でも15は前回で小平さんが上げてたからって補正は入ってた。
あるかもね。
うん。まあでもそういう意味ではホライゾンは5票書いてた。
俺が。そうだね。ホライゾンも。デスストも、おお、もう対象ですよ、もう。
めちゃくちゃアンパイいっちゃった感じになってきて。いや、でもノマスカは入ってないかな。ノーマンズスカイ。
ああ、そう、ノーマンズスカイも1票2票だったかな。
そうだよね、確かね。うん。
いやー、でもなんか上位陣とか、まあ、この辺とかもちまちま触れていければと思いますけども、
うんうん、
まあ、あとはツイート、いただいたもののハッシュタグツイートとかも触れつつで、
そうですね。
あんなのこんなの話していきたいなと思いますけどもね。
あ、でも俺その前にさ、これ多分ツイートでもほとんどなかったから、俺一個触れたいのがさ、
うん、
ラスアス2が全然上に食い込んでないのよね。
あー。
2票しかなかったんだよね。
あー、まあ、
あんだけこう、なんか、食い込んじゃうんじゃないの、もうなんか最後の対策みたいになっちゃうんじゃないのって俺ら言ってたじゃん、確か番組で。ああ2票かみたいな、このモヤモヤは何だろうか、俺まだやってないけどさ。
いや、うん、でもね、人におすすめするゲームじゃないな、みたいな感じはね、やっぱあるんだよね。
ああ、大事に取っておきたい感じ。
間違いなく面白かったんだけども、まあ、これは、
傷が深すぎたの。
そうだね。うん。
やっぱそうなんだ。
死んだ。
ストレート。いや、だからそうなのかなと思って。いや、だ多分クオリティはここに入っても何の遜色もないレベルなのかなと思って。
なんだろうな、そのネタバレなしの部分とかでラサスをちょっと喋るとしたら、やっぱ遊んでて辛すぎるんだよね。
なのかな、やっぱな。
気持ちがちょっとね、暗くなりすぎるところがあるね。
うん。だから
なんかね、やっぱ爽快感はないよ。いや、いいゲームやったーって感じないよ。
まあ、それもそうだし、あれか、やっぱシリーズものの2だからみたいな、ちょっと、 まあ、前を踏襲してるみたいな部分でこうベストとかにはちょっと入りにくかったりするのかな。
そうだな、ワンあってのあのツーってなるとちょっときついなっていう感覚はどうしても残るかな。
うん、まあでもそれだけその作品としては攻めたものをで作ったっていうあれはあるんだろうけどね、うん、
まあ、間違いなく、うん、確かにラッサスの2を作るとしたらこうなるわっていう感じはするのよ、うん、そりゃそうだっていうね、納得感はすごいあるんだけどね、
うんうんうん、
ただ、人にお勧めするかって、っていう感じが、
うんうんうん、
僕的にはまあ票は集まりにくいかもなっていうのは納得する部分はある、
うん、
決してダメなゲームではなかったとは、そこは、あの、念を押せると思う。
それはそうだろうね。
うん。
そうそう。いや、でもちょっと意外だったなと思ってね。
そうだね。まあ確かに、そうそうそう、入ってほしいのかな、なんか。難しいな、複雑。入ってほしいわけでもないな。
ラスアスパート2も、語るとき複雑だね、なんかね、なんかね。
これがなんかさ、いや、10票集まったすげえなとかってもなんかちょっと複雑な気持ちなんだよ
な。そうだね、そうだね。確かになんか、ベストに上げるにはちょっと違うかな、みたいな。
そう、いや日本大丈夫かとかちょっと思っちゃうからな。
いや、でもそれ気になるんだよな、それはそれでな。
確かにね、ラスアス2は確かに票は集まらなかったねという意外はあるね。
うんうんうん、なんだかな。
まあ僕ね、まあせっかく第1位に輝いたからね、13騎兵防衛権の話をちょっとだけしたいなと思ってるんですけどもね。
うんうんうん、
13騎兵防衛権は名前は結構初期から知ってたんですよ。
うんうん、
なんかデススト出るぐらいの時に。
そうそうそう、同じ時期ぐらいだったね。
話題になってたよね。
うんうん、
でまあ、あの時はデススト買うからデススト買ったら、ふーんぐらいの感じでスルーしてたんだけども、
うんうん、
あの、その後、デスストアって買おうかなって検討した時期はあったんですよ。
うんうん、
検討した時期はあって、あの、その頃ってまあ、評判がいいのもはっきりと出てたんで、
うんうん、
多分面白いんだろうなって、
うんうん、
思ってたんですけど、どんなゲームなんだろうって、まあ、ネットとかで調べてる中で、
うんうん、
これ3パートっていうの？
はいはい、はい。
アドベンチャーパートみたいなのと、
うん、
なんか戦闘シミュレーションみたいなパートと、
うんうん、
あとなんかアーカイブとかイベントを見るパートみたいなのがあるっていう風に書いてね。
はいはい。
それがそれぞれ追走編と崩壊編と救命編みたいな感じで、
うんうん、
なんか遊んでる中で、いろいろ世界がどういう風になっていくのかみたいな、
うんうん、
世界観が分かっていくみたいな。
なんか結構話もこう、単純に時間軸を追っていく感じではなくて、結構あの時間軸もバラバラで、それがこう自分の中で頭で結びつけていくみたいな
話。そうそうそう、ね、そんな感じの面白みみたいなこと言うよね、
うんうん、
どうしてこうなったのかをなんか突き止めていくみたいな、
うんうんうん、
っていう風なゲームらしいぞっていうのをまあ知って、
うん、
あ、苦手そうって思ってスルーしたんですよ、
うんうんうん、
僕謎解きが別に嫌いという気はないんですけども、
うん、
アーカイブみたいな読み物をひたすら見るっていうのが耐えられないんですよね、僕ね。
わかる。わかる。
なんかね。
そう、俺もね、若干、バニラウェアが出してるゲームって、今まで結構アクションが多かったのよね。
うん、
俺がやったやつだと、おぼろ村正とか、
はいはいはい、
ドラゴンズクラウンとかさ、うん、結構アクション。
ニュルニュル動く突然ね。
そうそうそう。2D の絵がすげえニュルニュル動く、何枚描いてんだ絵みたいなさで作るのが死ぬほど大変でおなじみのバニラウェアのゲームなんですけどのイメージが強くてさ、であと、うん、PSP で出てたグランナイツヒストリーか、
あ、はいはいはい、
そう、うんうん、あれはね、うん、まあ RPG っぽい感じだったんだけど、まあまあそれも、うん、そんなに読み物が多いっていう感じっていうよりかは、シミュレーションとかに近いようなイメージの、
うんうんうん、
まあ、やつだったんで、なんか、それも全然良かったんですけど、なんか、ちょっと、今回のは、なんか、ノベルものっぽいじゃないけどさ、結構文章で、こう、楽しませるみたいな、系が強そうだったから、
ね、
なんか俺あんまり向いてないやつなのかな、みたいな、
うん。
結構お話の動きが多そうだな、みたいなところがあったから、ちょっと、スルーしちゃってたんだよね、今まで、ね、
そうなんだよね、全く一緒、
うんうん、気になってはいたんだよ、気になってはいるんだけども、それこそシリーズずっとシリーズっていうか過去作をね追ってきてたから、ある程度は気になってたんだけどね。
そうなんだよね、手を出せてなかったんですよ。なんかこう読み物を読む系で飽きちゃって途中でやめちゃうとか最悪だなと思ってあ、これなんか下手に手出したら失敗するぞって思ってね。
そうなんだ。でもこんだけ評価いいからそんなことないんだろうね、多分引き込まれてくんだろうね、
多分ね、なんか、うん、いや、なんかそう、その 悔い改めねばって思ったんですよ、今回この票の集まりっぷりを見て。
おうおうおお。
いやーこれ読み物多すぎて、しかもいやー主人公がたくさんって、これ周回プレイすごいするタイプのやつでしょって思って、うん、あー無理そうって思ってたけど、
うん、
あしっかり1位取っちゃいますって思ってね。ああこれはダメだったな、なんか、ね、僕は間違っていたっていうのを今思ってるんですよね。
そうだね、なんかどっかでやらなきゃ感がこう、まあ、強くなったよね、少なくともね、
うん、いやなんかもう、うん、携帯機出てスイッチで出してって今思ってるんだよね。
あーまあわかる、ちょっとわかる、
今めっちゃスイッチで出してほしいって思ってます。
スペック自体がそんなに必要なね仕組みではないじゃない、
うん
多分
もうねゴロ寝でね、あの気づけば寝てるぐらいの感じでやりたいんだよね。
いやそれはわかる、それはわかる、そのぐらいの感覚でやりたいね、あれは確かにね。あの
すごい、なんだろう、うん、スイッチというかね PSP に合いそうなゲームだなってずっと前から思ってるんですよ。
ああビータとかな。
めっちゃ思ってる
んですよ。確かに、まあスイッチも普通にな今できるけどな。
うん。
ああでも戦闘もパートっていうかさ、
うん、
もう結構なんか俺は好きそうだなという、なんか変に 3D で見せるというよりも 2D ライクなんだけど、まあ、うん、なんだろう、タワーディフェンスじゃないけど、
あの戦闘バトル、うん、バトルというのかな、なんか何戦略ストラテジーみたいな感じであるよね。
そうなんだよね、ちょっと独特っぽいんだけどね、
なんかあれは面白そうだな、このパートだけやりてえなって思っちゃってさ。
そこまで言う。いやでもその気持ちはわからんでもないな。正直なんか読むのかったるくなっちゃうさ。俺だってホライゾンとかやっててもさ、なんか過去のログみたいなのあるでしょ、うん、文章とか結構いっぱい出てくるじゃない、世界観保管するみたいなさ、あれ読んでるとかったるくなっちゃうんだよね、なんかね、
なんかそうそうな
んだ、速読みたいな気分でなんかバーって読んだつもりになって、うんってなって終わらしちゃったりするんだけど。
そうなんだよな、読めないテンションの時ってあんだよな。
あでも 13K ってボイスとかついてないのかね。
あボイスはあるんじゃない、
ボイスはあるか、まあボイスあるならいいかな、
なんかトレーラーで誰か喋ってた気がするもん。
そうだよね、まああの点のゲームだからボイスついてるよね。
うん、
あまあそれならまあいけるかな。
まあ死の子の言わずやってみろって感じなんだろうな。
いやそうなんだ、多分やってみないと全然分かんない感じなんだよね。
そうなんだろうな、
結構なんかね、あの番組で話される方とかも言ったけどさ、なんか聞いてもなんかいまいちこういや面白かったんだろうなっていうのは伝わるんだけど、なんかこう中が身がこう見えてこないというか、やったら分かる感なんだろうなっていう感じ。
そうそうだよね、
そうそうそうそう、感覚あるな。
そうだから13系防衛権はな、うん、これは改めてもうリマインドしなければならない、やろうリストには改めて積み直さねばならない、ね、
そうだね、まあもともとやろうリストには入ってたんだけどもみたいな、もうしょっちゅうこのやろうリストの上の方の順番がガンガン変わるもんで。
そうなんだね。新作が出るたびにね、もう、はぁ、買わなきゃとか言ってた。
そうそうそう。優先度がもう、コロコロ変わっちゃうから、なんかね、下がってるんじゃないんだ、上が入ってくるんだ、みたいな。そういうのはある。
そうなんだよな。
まあでも、この辺もなんかね、移植とか、こう、うん、まあ、移植だったりとか、次世代ハードでプレイできるような環境でいてほしい感じあるね。
そうだね。
うん、うん。
じゃあ、ぜひ、あの、PS5 とかに引き継がれてって言ってほしいな。
そうだね、まあ、HD 版とかはもともとそういう
ゲームじゃないから
、単純に PS4 買えば PS5 版もできるよみたいなテイストにはなるのか。
そうだな、ディスク版買っとくか、うん、ダウンロード版 PS5 で買えばいいんだもんな。そうだな、
そうだね、うんうん、
いやまあまあそんなのが僕の、まあ、第一位で上がってたからね、13系防衛権は気になってたよという話でございましたよ。
そうだな、じゃあ俺はなんだろうな、
うん、
龍が如くはねやってないけどね、やっぱりね、
うん、
こう熱のあるコメントが多くてね、
うん、
よかったかな。結構それ絡みのちょっとツイート読んでみますか。
おうおう、
うん、1つ目カジーさん、PS4 独占タイトルって案外探すの難しい、言うなれば、うん、一番没頭したのはソルト&サンクチュアリかも。懐かしい、はい
は
い、
あったね、あれ独占なの。
独占じゃないよ、オラリスチームかなんかでやった。
ああそういうことね。
あの 2D ソウルシリーズみたいなやつね、
うんうんうん、
ソウルシリーズを 2D アクションに落とし込んだみたいな。でもあれ 2D だけどすごいソウルっぽかったよ。
あなんかみんな言うよね、
うん、
なんか一時期すげえ流行ってるのは知ってたんだ。
流行ってた、なんか実況とかも流行ってたよね、プレイ動画って、
うんうん、
うんうんうん、 あとはセガ好き的には龍が如くゼロ、
うん
うん、前者は横スクアクションの未来を感じるし、龍が如くゼロはもうとりあえず両手を挙げておすすめできる。
うーん、
どっちもタクシーはあるわ独占じゃない、まあ別に独占限ってないからね今回ね。
まあね、
そうそうそうそう。
なるほどね。龍が如くはなんだっけ、ゼロから六までが あれなんでしょう、キリュウカズマの、
そうそうそうそうそう、
話なんだよね。
うんうん。
で今回あれだよね、本当そのゼロと七が、
うん、
まあある種分断しちゃった感じがあったよね。
そうだね。
なんかそれ、なんか、なんだろう、7まで続く IP としてはさ、
うん、
その7が新基軸とか新主人公っていう交代劇なわけじゃない、
うんうん、
なんか、それがきっちり7は7でいいって言われてるのって、
いや、そうそう。
すごいことだよね。
凄まじいよね。だって6まで続いてきたシリーズを抑えて7だよ。
すごいよね。
ええって思うよね。とんでもねえやつ出てきたな、みたいな。だって、なんかさ、前情報っていうかさ、発売前の話の雰囲気だとさ、うん、やっぱりさ、なんか主人公がすげえなんかテンパーのチャラチャラしたやつに変わったぞ、みたいなさ。で、なんか、戦闘は急にコマンドバトルになりました、みたいな。お前どうしたんだ、みたいなさ。
わけわかんねえ。
それ成功する見込み薄くない？みたいな。出てみたら最高。ってなるってさ、
いやそれ最高の流れだね、評価は最高だよそれ。
いやすだから相当セブンはいいもん出したんだろうなっていうね感じはするよね。そこだけでも実際プレイはしてないんだけど、でもコマンドバトルは俺すげえ良かったのかなって、まあ発売前からも途中からちょっと思ってたんだけど、
うんうん、
あの龍が如くの戦闘ってなんかアクションとしてはちょっといまいちな感じのイメージがあったのよ。まあジャッジアイズの体験版とかやった時もそう思ったんだけど、
うんうん、
なんかそう考えると逆にコマンドバトルにしちゃった方がなんか整理されていいのかなっていうのをちょっと思ったよね。
なんかね、
まあ、もちろんやり方がうまかったっていうのはあるんだけどセブンで。
僕もトレーラー見たけども、うん、あのセブンのね、
うん、
今までと違って仲間も含めてその、うん、RPG っぽい立ち振る舞いをしつつ。なんだっけ、リアルタイムだっつって、その、車に轢かれたりするみたいなさ。
そうそうそう。ちょっとクロノトリガーっぽいよね。時間は流れてるんだよね。
そう。なんかクロノトリガーっぽくもあるし、今で言うとあの FF7 リメイクもそうだったなっていう風な感じがあってさ。
あ、まあ、ある種そうかもね。あれのアクション性がないみたいなね。
うん。
うんうん、
なんかその感じは、なんか、確かに今、コマンド RPG したらこれが正解なんだろうなっていう。
うんうん、
まあ、正解っていうとなんか、言い方もあれだけどね、ある種、うん、目から鱗みたいな発想もある部分はあったんだけども、
うんうん、
なんかこの落としどころってなんかセガっぽいなという気がしたんだよね。
そうだね、遊び心もさ戦闘に入れれるわけじゃん、コマンドバトルにしたからこそさ、
うんうん、
その技みたいな形でふざけたやつとか入れれるわけでしょ。なんか理由が如くてなんかちょいちょいふざけたの入れてくるけどさ、今回だってそもそもドラクエっていう要素を入れてる時点でふざけてるでしょってなるけどさ、それでもシナリオいいって言われてるんだから凄まじいよね。
いやなんか面白かったよ。なんだっけ、主人公の名前忘れたけども、彼がそのハローワークに行って転職をするっていうそのドラクエオマージュの設定とさ、
主人公ね。
で、それがなんかあの勇者っていう職業がある他にもさ、
うんうん、
あのホストとかに転職するとあのなんかシャンパンとかでプシャーとかで攻撃するみたいなさ、わけわかんない攻撃方法ちゃんとあるんだよね。
そうそうそうそう。
あー一本入りました、ありがとうございますとかってこう浴びせてるとかってさ。
いいよね、なんかね、
何これっていう感じがね、面白いよね。
いやでもあれをさ、あの桐生一馬のまま、あれやっちゃったら多分逆に違和感だと思うのよ。
そうだな、
あのちょっと堅物っぽいキャラクターがさ、なんかやっちゃってる違和感っていうのは今までずっとあったわけじゃない、ふざけてるシーンになるたびにさ、うんうん、それがなんか主人公ちょっとチャラくなった、根が真面目だけどちょっとチャラいみたいなさ、
うんうん、
雰囲気だからこそなんかあれ許される感じ。
そうだね、
子供の頃からドラクエばっかりやってきたからこうなっちゃったんですっていう理由付けとかさ素晴らしいよなと思う
よ、ね、すごいよね、
うん、
ほんとなんかメーカーまたいでその設定そんなことするっていうのはね面白いよね。ほんと
そうだね。うさみみさんからも、あの龍が如く7でシナリオが素晴らしいのと仲間たちとのわちゃわちゃするのが楽しすぎる、
うん、
これのおかげで龍が如くシリーズを0から6までクリアし、さらに維新もクリア、そしてオブザデッドプレイ中なので、ということでジャッジアイズも好きだけどこっちみたいなコメントもあったりとかね。
それすごいね、なんか、
うん、で、あのこの前で出ていただいた鍋さんも、うん、PS4 の方だと龍が如く7がベストで上げてますしね。
へー、
うん、
なんかすごいよな、
うん、
いやー、まあ、僕今リアルタイムにジャッジアイズをやってるんですけども、
ああそうらしいですね、
まあ、ジャッジアイズやってる中で、まあ、シナリオはまだ途中だから分かんないけども、
うんうん、
まあ、なんだろうな、キムタクとして敵ボコスか殴ってる時に、まあそんな PS4 最高傑作っていうほどのアクションとは思わねえけどなっていうのが今ニュートラルな感情なんですよ。
そうだね、そうだね、うん、
でも多分それと同じエンジンでやってるゼロとか6ぐらいのが上がるってことは、やっぱシナリオとかその辺は多分とんでもねえんだろうなって思うし、
そうだね、
そしてその戦闘の微妙さを超えたのが7なんでしょ、うん、それはもうやばいなって納得してくるんですよ。
いやそうだよね、欠点を補っちゃったわけだからね。
そうそうそう、
むしろプラスに変えていくっていうまさかのことでしょ。いやだからシナリオが良くて、なおかつそのちょっとね欠点であった部分が補われてる。
そう、
そら強いよね。
それはすごい。いやなんかすごい、そういうシリーズのリブートってあるんだっていうのを今ビビっております。
あれは素晴らしいよね。今後どうしていくのかちょっと気になるけどね。
本当だよね、8どうなんだろうな。
でもなんかそのまま続けそうな気がするけどね、あの春日一番のね主人公のシリーズを続けていくのかなって気はするけどね。龍が如くはかなりだって今はねセガでも当たりシリーズだもんね、
うん、推してるよね。
いやでもまあ確かにこれはまあここまでこう龍が如くのシリーズが成長したんだなと思ってちょっとなんかほっこりしたよね。
そうだね。いやいいよね。
ちょっとなんかさほら 5とか6とかさ456みたいなちょっとマンネリ感というかさ、なんかあまた出てるなぐらいの感じだったじゃない。
うん、
そう、それが7であんだけやってこうがっつり復活というか、なんなら今までを超えてきた感じなのは良かったな
と。良かったと思う。それはいいと思う
ね。え、うん、ゼロもすごいわかるんだ。ゼロも、あの、俺、話だけ知ってるんだけど、
うん、
すごい、話はすごい良かったからね。
へぇ、ま
あ、上げる人がいるのはなんかわかるなと思う。
いやー、なんかその、みんな言うんだよな、みんな話がいいっていうの、
うん、
それまだ僕全然知らねえから、今、ジャッジアイズ楽しみなんで、どんな展開になってくんだろうっていうのは。
そうだね。まあ、あれ、そのオープンワールド的なさ、いろんなものが詰め込んである楽しさと、
うん、
全然違う軸で、そのシナリオのなんか重厚さみたいのがさ、
うんうんうん、
やっぱあるから、なんかそこは面白いゲームだよね、あれね。
いいと思う。
それはちょっと思ったな。
じゃあ僕からも一個読ませてもらいますと、
うんうん、
前もあれだな、名前の読み方かな、ザック LPN さんからいただいているもので、
うんうん、
3本分読ませてもらいますけども、1つ目が、メタルギアソリッド5、いろいろ難があるのは別にして自分的にはプレイ時間が一番長いゲームです、
うん、
過去今現在715時間経過、
うん、
自由度が高いので敵兵士にいろんないたずらをして観察するのが楽しんでいますと、
うんうん、
いうのと、2つ目がゴーストオブツシマ、オープンワールドゲームとしての新しいものがあるのかと言われるとそんなことはないと思うんですけれども、うん、読み込みの速さなど基本的なところの作りが丁寧という印象のゲーム、そしてメインもサイドもストーリーが秀逸、追加コンテンツも楽しみですと、
うんうん、
で3つ目がライザのアトリエ、PS のマリーのアトリエからのシリーズをほとんどやっていますが、その中でも傑作だと思います、
うんうん、
主人公のライザの設定が平凡で特徴がない女の子ですが、ビジュアルの時点で無理があるとそうツッコミまたなしというような3つが上がっていてですね。
ライザーは最新ですかね。
うん。
アトリアルね。
で、僕の中ではですね、うん、まあ、対馬は触れておかねばならないと思ったんですよ。
そうだね。ちょっと頭の中で対馬と赤狼がちょっと混同されるというか、同じ箱に入ってる節があるんで、なんかうっかり忘れそうになるけど。まあ、対馬は入ってて全然おかしくないタイトルだよね。
うん。いや、なんかこの、言ってくれた通りというか、うん、オープンワールドのゲームとして新しいものがあるのかと言われるとそんなことはないっていう風に書いてくれてるの
も、まあ、そうかもね。
そうだよなって思うんだよね。このすげー新機軸のゲームってことは全くなくて、
うん、
すごく丁寧によくできたオープンワールドゲーム、そして和風っつみたいなね。
そうだね。日本の世界観をすごく丁寧に作った洋芸っていう。
そうそうそうそう。
作ったのは外国人っていう、この。いやでも、日本産のゲームでもさ、あんなにチャンバラ丁寧に描いてるゲームってそうない気がするよね。
うん、なんかね、今までさ、侍芸ってのはいっぱいありましたよ。
はいはい。
いっぱいありました。うん、それこそ赤狼もそうかもしんないし。
うんうん。
あとサムライドとかっていう
ね、
ゲームとか、
うん、
あれな、アクアイアだったかな、
う
出してるゲームとかあって、あれは別に、まあ楽しいのよ。全然楽しいゲームなんだけども、
うんうんうん、
今風な侍ゲーってなんだろうっていうと、
うん、
まあ赤狼はそういうジャンルじゃないし、
うん、
あの、侍道も今出てないからやっぱ違うんだよね。
そう
ね。あれはなんか PS3 とかのなんか、うん、ゲームだなっていう気がするんだよね。
うんうん、
じゃあ今 PS4 で侍ゲーは何かと言われたら、
うん、
対馬しかねえなって思うんですよ。
そうだね。
あれ、まあ確かに海外で作られたものかもしれないですけども、
うん、
遊んでるとめちゃくちゃ和風感に酔いしれちゃうんだよね。
いや、すごいと思うよ。要はそこまでちゃんと詰めれたなと思って、和風感
を。あれ、ほんとすごい。なんだろう。温泉入って思うことって、うん、
てか日本人でもそこまでやらんよねっていう。
これ日本人逆に出せないって思うんだよね。
まあそうかもしれない。あそこまでやっちゃうとさ、ただ渋いゲームになっちゃいそうじゃん。
思うこと、好きな食べ物のこととか選ぶときはなんか、あの町に行ってまた魚が食べたいとか思う、あの一瞬ね。
そうだね。
あれはもう日本人には絶対できないと思うんだよね、僕ね。
いやでもそのわびさびの良さをさ、なんかしっかり書き起こせてるというかさ、ゲーム内でさ。
あ、すごい。
からこそなんかやっぱりあんだけ売れたんだろうなって思うけどね。
うん。あれめっちゃめっちゃいいよ。
いやだから国とかさ、なんかいろんなものを超えた上のそのなんかわびさびの良さみたいなのなんとなく感じるレベルまで表現できてたってこと
だよね。そう、なんかね、いいよね。
あ、すごいよね。
そう、なんかそのわびさびみたいなその端々に感じる部分の丁寧さもあるしさ、
うん、
なんだろうね、そのメインストーリーの厚さとかも結構いいのよ。
うんうんうん。
オープンワールドのメインクエストってどうしてもしょぼくなりがちとかっていうのはよく言われますけれども、
うんうん、
対馬のメインクエストは素晴らしいね。
おー、いいんだ。
あれはいい、あれはいいよ。
うんうんうん。
サブクエ全部削ぎ落とされても、普通に、ベストと言えるかもしれないレベルでいいよ。あれが何、一本道、ガチガチの一本道でも、十分楽しいと思います、
うん。いいね。そこまで言えるレベルってのはいいね。
いいよ。いやー、誉れですよ、ハルさん、誉れですよ。
いや、ごめん、わかんねえんな。それ多分、プレイしてる人からすると、それそれってなってんでしょ、多分。
誉れをどう捉えるかなんですよ。落ちるわーって言うから、いやー、落ちるわーって。
混ざりたいよー。あー、でも最近、そっか、あれ出たんだよね、アップデートの。
あ、そうね。
マルチプレイできますよってやつ。
そう、それまだ僕触ってないけど、
うんうん、
そのアップデートはやっぱりね、熱すぎると思うんですよ。
いやー、だから俺もやらなきゃかとか思っちゃうね。しかも PS5 も対応するっていう発表したでしょ。
うん、
ねえ、しかもアップグレード版っていうか60フレームで PS5 だと動きますよみたいな発表を確か最近してた気がする。
いいと思う。いやー、 60fps ですすきのところを走り回れるんですか？
そうですよ。で、プラスローディングがさらに一瞬になるっていう。
彼岸花畑を走れるんですか？
もうあれでしょ？ファストトラベルがもう瞬間移動みたいなレベルになるんでしょ？すでにだって秒みたいなレベルのローディングじゃない？
いや、早い早い。いや、早いよ。
すごいよな。
いやー、でもな、そうだな。PS5 で、
うん、
あ、いや、アップグレードでやりたいな、あれな。
そうだね。でも今買って PS4 で買ってもそのままアップグレード版が PS5 で遊べますよってなってるから、全然今買うのが買いかもね。
いいよね。いや、 PS5 の 60fps でみんなでマルチで戦いたいな。
いや、どういうシステムなのか未だによく分かってないけどな。
なんか別舞台みたいな話っぽかったけどな。
あ、でまた違う話的な感じなの？
なんか相手は猛虎じゃないっぽいんだけどな、全然ちゃんと調べてないし起動してないから分かんないんだけど。
じゃあまたそのオープンワールドっていうか舞台だけは使い回してちょっと違う話を展開するみたいなことなのかな。
多分そんな感じだと思う。多分ね、マルチで猛虎と戦ったら猛虎弱いんだと思うんだよね。
いや、まあそうだよね。バランスがね。
敵が弱すぎるぞーってね。
めっちゃ無双みたいに敵キャラ出すとかそういうことしないとね。
もうだって酒井仁が2人も3人もいたらもう勝てんて勝てんて。
まあまあそりゃそうだよね。
もうあと誉れ的に間違っとるってなるかもしれないからな。
相当こう複数人でしかできない戦略をこう使いこなさないと勝てないみたいなシステムとか作らないといけなくなっちゃう、
ね、あれ、まあ PVE なんだろうけど PVP とかあったらそれはそれで熱いだろうしな。
うんうん。あでもいいね、そのマルチプレイ、マルチプレイでも面白いシステムができててさ、シングルプレイでもとんだけガッツリしたストーリーあるみたいな、うん、強いね。
そうだね。いやなんか完全無欠のゲームになってしまったかもしれんよ。
かもしれんよね。どっちもいけますよみたいな。結構さ今回上位の方に入ってるやつってさ、シングルプレイのものがやっぱり多いじゃない。ユーサン騎兵、デススト、セキロ、まあモンハンだけ違うか。ゴーストオブツシマのニエアオートマータ、ホライゾン、
ね、
ペルソナ、
メトロイド、そうだね、シングルが多いわ、うん、
メタルギア、ドラクエ11、
うんうん、
ヨガごとく、うん、お見事に、
そうだね、
そうそう、その中で、まあ、モンハンに加えて、ゴーストオブツシマがね、マルチプレイにも食い込んでくるっていうのは、結構大きいかもね。
いやー、いいと思う。
うんうんうん。
いやー、ゴーストオブツシマおすすめです。
うんうんうん。じゃあ俺もちょっとチョイスしようかな。自分が喋れなかったってのもあるから、うん、ニーアオトマタをちょっとしようかな。
来ましたね。
そう、俺はベストではないかなと思ったんだけど、すごい良作ではあるなと思ったよね、
うん、
やっぱりね。
うんうんうん。
うんうん、なんかね、もともとどういう売り出ししてたのかあんまりよく分かってないんだけど、
うん、
なんかオープンワールドのイメージがあったのよ。
はいはい。
そう、オープンワールドの中で、こう、すごい気持ちいい感じのストラクチャーアクションがプレイできますよ、みたいな認識で、
うんうん、
やったんだけど、思ったよりオープンワールドのところはそんなオープンではなかったなっていう印象はある。なんかこう、
うん
うん、エリアごとにここはなんか都市のエリアで、ここはなんか砂漠のエリアとか、ここはジャングルっぽいエリアみたいなのが分かれてんだけど、それぞれのエリア自体はそんなにでかくはない。
はいはいはい。
なんか昨今のオープンワールドですごい広いところがシームレスにつながってるっていうよりかは、まあ個々になんかテーマが分かれてるところがポコポコポコポコっていくつかあって、まあそれぞれがちょっとステージじゃないけど、うん、
なるほどなるほど、
そんな雰囲気になってて、でまあそれが一応全部がつながってはいるけどっていう感じ、うん、うんうんにはなってるんで、なんかオープンワールドって言っちゃうとちょっと昨今 その大規模オープンワールドとか考えちゃうとちょっとレベリしちゃうかなと思ったけど、でもなんかそれこそ日本産のさ、
うん、
まあ、オープンワールド的なゲームスタイルのゲームとしてはすごいいいとこ落としどころで、アクションとか世界観をすごい突き詰めた感じのゲームなんだろうなっていう印象かな、全体的には。いやそれこそさ、う
ん、
もうガッツリオープンワールドやろうぜっつってさ、FF15 みたいにさやりすぎちゃってちょっとうまくいきませんでしたっていうことはないぐらいの、こうちゃんと最初からプランをこんぐらいのスケールにしましょうみたいなのを決めて、その中にいかにこう面白くさせるかっていうのを考えたんだろうなみたいな。
ああなるほどね。
感覚があったかな。
まあ、うん、それにあのゲームやっぱ周回だもんね。
そうそうそうそう。
それは広すぎるよね、オープンワールド。ガチオープンワールドだったらね。
フィールドを広げるんじゃなくて、奥行きを出すために周回させるっていう形を取ったんだろうなと思って。だからその開発の中で、そのフィールドを広げちゃうとやっぱり開発がどんどん大規模になってっちゃうから、その周回させることによってシナリオの奥行きを作るみたいな。
まあでもそうだよね、うん、まあ全然、まあどっちがいい悪いでもないし、そのやり方はそのやり方で全然いいやり方だと思うもんね、
うんうんうんうん、そう、そういう意味ではなんかそれ自体も面白い体験ではあったし、
うんうん
うん、まあ世界観は好き好きで、俺はちょっとなんだろうな、まあちょっと薄味かなっていう感じはしたんだけど、俺は、俺にはね、うん、でもあれは刺さる人にはすごい刺さる感じなんだろうなと思ったんだけど、あれはでも良かったですね。スラッシュアクションはまあとにかく気持ちいいしね、うん、
まあニーヤもずっと評判いい感じのやつをずっと聞き続けてるからな。
うーん、そうだね。あ、まあちょっと残念だったのは、あの、うん、武器めっちゃ出てくるんだけど、あんま性能が変わんないみたいなのはちょっと思った。
ああ、まあなるほどな。
そう、系統で分かれててさ、系統が同じだと割とモーションがほとんど同じだから、なんかそこだけはなんかなんとかならなかったかなとか、
うんうんうん、
ちょっと思わなくはなかったけどね。武器の種類はいっぱいあるんだけど、みたいなね。
はいはいはい。
あんまこう構成がついてないみたいな、そこはちょっとあったかなと思ったけどね。
はいはい、なるほどね。
だけど良作でしたよあれ。
まあでも、うん、なんだっけ、ニーヤのシリーズもそのなんだっけ、リメイクだったっけ、なんか 1.7 みたいな。
そうそうそう、あれは前 PS3 で出てたやつかな、ニーヤレプリカント。
いまだにも僕いまいち理解しきれてないんだけど、はい、あの辺は時間軸とか世界観がつながってるっていう感じなの。
そう、オートマタとレプリカントの世界観はつながってますね。俺も厳密にやってないから何とも言えないですけど。
うんうん、
で、しかも当時 ニーヤは PS3 でニーヤレプリカントっていうのが出て、
うんうん、
で Xbox360 でニーヤゲシュタルトっていうのが出てたんですよ。
あったあった、その話あったね。
でほぼ内容が同じで、主人公がゲシュタルトがおっさんで、レプリカントの方は若い青年みたいな、
うんうんうん、
で今回リメイクされるのはなぜかレプリカントのみっていう
のみ
いや分かんないんだけどでも今回のはリメイク、あのただのリマスターじゃなくてかなり手入れてるっぽいのよね。アクションの部分とかもかなり手を入れてるっぽいのよ。
ほうほうほうほう。
だからなんかもしかしたら相当内容も何かそのゲシュタルトとレプリカンドまたいでのなんか何かがあるとかさ。
なるほど。
そういうのとかもあるのかもしれないですね。
なるほどなるほど。
うん、ちょっとあれは気になってますね。なんかそのオートマタやってるとゲシュタルトレプリカンドの話を、まあ、匂わせるだったり露骨にそこと関連するキャラクターが出てきたりとかそういうのもあったからちょっとやってみたいな。
ああ、なるほど、ね、じゃあニーヤでオートマタで出会って、
うん、
そこから期待が入ってというか過去作やりてえでみたいな声が上がってったってことなのかな、
うんうん、なんじゃないかなと思うけどね。だから俺はちょうどいいところにちょうどいいもん出してきた感がすごいんだけどねでしかもちゃんとね、今風にまた改めてちゃんと作り直してるというか、
うんうん、いいと思う。
ただのリマスターじゃないっていうのは素晴らしいなと。
そうだね、それはいいね、
うんうんうんうん、
なるほどね。
そうそう、じゃあ、ま、僕の方で、あの票数少ねえんだけども、
うん、
あの今回募集してて読んでく中で、あ、いいなって思ったのがあったんで、それを一個紹介させてもらいたいのが、ミスリュウさんからいただいたもので、
うん、
1個上がっている、3つ上げてもらってるんですけど、その中の1個のスーパーロボット対戦 V、戦艦が戦闘で活躍して今までの認識が変わったゲーム、うん、また曲をカスタマイズできたのがテンションマックス、
うん、
自分の大好きなゼータガンダムが活躍できる&戦闘 PCM を名曲水の星に愛を込めてをボイスありで聴けるなどもう最高でしたいうのをもらってたんですよね。で、なんだったかな、この番組のどっかで僕スパロボ昔やってたんすわみたいなことを話してましたけども、
うんうん、
まあ、PS4 のベストに上がるスパロボってどんなんだろうと思って、
うんうん、
まあ、トレーラーとかを改めて見てたんすよ、
うんうん、
ここで上げてもらってるBGM をカスタマイズできるの、
はいはいはい、
あれ最高だね
そうなんだいやでもなんかその重きがかなり強そうだなと思うよね。なんかスパロボイコール熱さみたいなのだからさ、曲による熱さってのはかなり大きそうと思う、う
ん、なんかね、まあ、スパロボってまあ普通にさ、なんだガンダムで戦闘したらガンダムの曲が流れるわけですよ、 BGM が切り替わって。でまあそれはずっと昔からそうだったけども、
うん、
まあ、いわゆる歌なしのスパロボ用のまあインストルメンタル BGM になってるわけだよね。
あは、うん、
でそれがまあずっと今までそうだったのよ。多分まあ権利とかの問題とかも全然あるんだろうけどもね、
うん、
まあ、それでやってたからそれが普通だったんだけども、
うん、
その今回の V ってやつでは、
うん、
PS4 とかだったらそのなんかの USB 機器とかに MP3 を入れといて、
うん、
それ挿しとくと、ゼータガンダムにはこの水の星に愛を込めてをセット、
あ、なる
ガンダムにはこの曲をセットみたいなこと、
あ、そういうことき
っちり できんのよ。
あ、ゲームの中に入ってるわけじゃないんだけど自分で突っ込めるってこと？
そう、あのカスタム BGM みたいなのがしっかり設定できるってことなの
それ
超細かく、
それすごいアイデアだね
それすごくねって思ってさ
自分で用意してってことでしょ
そうそうそう
すごい、それはすごい発想だな。
確かに。だからさ、この水流さんが書いてくれてるやつって、まあ、例えばゼータガンダムだったら、うん、ゼータガンダムのオープニング曲の水の星に愛を込めてっていう曲を、
うん、
普通で言ったら歌なしの BGM で流れるんだね、ゼータガンダムが戦う時に、
うんうん、
でも、まあ、水流さんの場合は歌ありの、要はテレビのオープニング映像と同じ曲でやれるわけですよ
熱い
そうスパロボってよくその原作を意識した動きとかアニメーションを書くので、
うん、
たまになんだ、なんかの攻撃選ぶとオープニングと同じ動きとかたまにするわけですよ、
はいはいはい、
だから勝手にセルフで完全再現できるんだよね
すごいな、それゲーム側で考えた人すごいね。だって別にその権利問題も解決するわけじゃん。
そう、完全解決、個人の利用ですから。
で特にこっち側用意しなくてもいいわけだもんね、向こう側ね。向こうはその仕組みだけ作れば OK ってことでしょ。まあ簡単ではないのかもしれんけどすごいな、でもそれ実装したの
めちゃくちゃ面白いし、
いいね。
あとなんだろうね、その なんかのロボット作品でもさ、うん、あのオープニング曲がスパロボ的には採用されてますけども、
うん、
いや俺は挿入歌が好きなんだよっていう人もいるわけじゃないですか。
まあまあそうだよ、あれだよね。
それ自由に設定できるってやばいんですよ。
すごいね、自前で用意したの設定できるのすごいな。そんなことできるんだね、そもそもね。
そうそう、
単純に
そんなことできるんだって普通に思っちゃって、
うんうんうん、なんかそれ他の何かでも使えそうなシステムだねそれね。
そうそう、
何って言われると何も思いついてないんだけど。
いやなんかね、もともとねこのスパロボ V が PS4 と、うん、あとビータとかでも出てたんだって、
うんうん、
だからビータでカスタム BGM みたいな概念として組み込まれてたっぽかったから、
うんうん、
そっちで考えると結構まあ確かにその時期そういうの多かったしなって、なんかちょっと納得する節もあるんだけども、
うんうんうんうんうん、にしても設定までできるってもすごいよね。
そうそう、
後ろに流すだけならまあわかるじゃん、今までもさなんかね音楽を後ろに流すみたいなのできたからさ、 そのレベルじゃないもんね。
そいつの戦闘シーンの間にきっちりかけるっていう、キャラ変えたら自動で変わるようにちゃんと設定できるっていうのはね。
すげえ天才的だな。
なんかね、
ちょっと今めちゃくちゃ感心してるんだけど、すげえと思って。
スパロボがめちゃくちゃ極まってるとこまで来てるって思ってた。
それ考えた人、これだーってなっただろうね。これで全部解決できるの ?BGM の問題みたいな。
多分、社内会議で賞賛の嵐で、ね、それだーってさ。
これで完璧な演出がーって。そうだよね、 BGM そのまま使うのは何かとね問題あるもんね。
そう、いやだからスパロボ極まったなというか、 PS4 でそうか、うん、PS4 ベストに上がるっていうのはそういう厚さを取り込んできたのかっていうのを感心しちゃってね。
そ
うね、
それはなでもなんか分かる気がする、それ聞くと。
うん、いやめちゃくちゃ熱いと思うよ
俺は。そうだね、でも他のゲームでいるそのシステムを流用しようと思っても確かに何も思いつかない。なんか使えそうな、
ね、
そうプレイリスト組んでん？だから特に使い道はないかみたいな。
特にね、特に他のゲームで応用が効かない、
効かないんだけど。だからこそすげえ発明だなと。なるほどね、それいいね。
なんか急にさ、ああ触ってみてなって普通に思っちゃったんだよね。
それはでもそうだね、まあまあ音源ない人とかさ、その世界にどっぷりじゃない人からするとあんまり使わない機能なのかもしれないけど、
うん、
どっぷりな人からするとたまらんだろうね。
たまらんよ。
うん、そうだね、オリジナルの音源使っちゃうわけだからね。
まあそう、オリジナルもある、自分で歌ったバージョン入れてもいいんですよ。
なんならないやつ買ってきちゃおうかなみたいな思っちゃうね。
本当にね。ね、いやだからそれが良かったなと思いましたよ。
うんうんうん、なるほどね。
うん、
じゃあ俺別のあげようかな、うん、これ俺プレイしてないけどまあ分かるなって思ったのはバイオハザード7かな。
お、
マユモッカ40さんが挙げてるやつで、うん、広く浅くゲームに触れているおっさんゲーマーが PS4 でエンディングを見た数少ないゲームの一つ、
うんうん、
ベイカー家の食卓は今でも脳裏に浮かびます。ミアの狂気やジャックの不死身っぷり、最後は安定のハイパーインフレということでいただいておりますよ。これね、いやでもバイハセブンは結構すごいソフトだと思うけどね。あれもさっきほら龍が如くセブンでさ、
うん、
あのリブートしてすげえなって話あったけどさ、
うん、
バイオハザード7もまあほぼリブートじゃないですか。あんなん、
あれは
キャラクターもだってほぼそういう入れ替えでしょ、うん、で雰囲気もその視点とかまで全部システム周りも全部手入れちゃったわけだからさ、
なんかすごかったなと思うのがさ、
うん、
456ぐらい、バイハ456ぐらいってさ、
うん、
あの爽快アクション、え、ね、ゾンビでしたっけみたいな感じだったじゃん。
ゾンビを殴る蹴るっていう。
そうそう、
近接って
で、あれはあれで当たってたじゃない。
そうそうそうそうそう。
で、あそこからある種あの恐怖への原点回帰ってよく舵取りしたわって思うんですよね。
そうだよね。で、舵取りした上であんだけしっかり作り込んだものを作ってきたわけでしょ。
しかもあの PSVR 初期ほぼロンチみたいなさ。
そうそう、
ロンチだったかあれ。
ロンチではないかな、ロンチではないけど VR 対応でフルゲーム対応だったかね、うん、
完全対応でね。
そう、別に VR のゲームじゃないのに完全対応だったからね、うん、そんなゲームほぼなかったんじゃないかな。あんだけの対策感があるやつでねやってるのはなかっただろうからさ、うん、あそこ、そこまで作り込むってどんだけ力かけたんだみたいな。
あれよかったね。
うん、
めっちゃ怖かったもん。
そうそう、でちゃんとさキャラクターもさ、あのベイカーおじさん、
うん、ベイカーおじさんね
名前やってたっけ、あの人がさちゃんとこう確立したじゃない、キャラクターとしてもさ、それこそ昔いたあのタイラントみたいなさぐらいの位置づけでさ
まあ確かに確かにあのポジションになるのか
じゃないの
そうだ、
追跡者みたいな話でしょ壁バーンってやめてくるわけだからさいやだからあそこら辺もすごい成功してるからさ、なんかめちゃくちゃ名作だよなと思うんだよね普
通に。いや思う、なんかそうだな、うん、そうか、ベイカーおじさんはタイラントなの。
そうでしょ、
知らないし。そうか、そう、納得しちゃった。
いや、これやってねえんだけどさ、いや、でもこれもやりたいリストに入ってんだよ。やりたいリストがいっぱいなんだよ。
いや、でも、バイハセブンは、あれは、そうだね、あのおじさんは、キャラ立ちがすごくしっかりしてた。
そうだね、他のキャラクターいるにしてもまあやっぱおっさんが一番印象残ってるというか、
そうだな、いや何かすごい言われて初めて思ったけどもさ、うん、あのおじさんってタイラントとウェスカーの中間みたいな位置にいるんだな
そうなのウェスカーでもあるんだ俺やってねえからそこわかんねえ
じゃあ何かさ、タイラントってさ喋んないじゃない、
うん、そうだよ、
元って言ってよね、元人間とかあったりするかもしれないけども喋んないから、うん、とにかく無言で怖えやつが襲いかかってくる感じなんだけど、
ああそうか、
で一方でウェスカーってさ、うん、暗躍しててたまに話しかけてきて怖えみたいなところあったんだけども、
はいはいはい、
ベイカーおじさんってさ両面兼ね備えてる気がするんだよね、
う
ん、
確かに喋りかけてくるもんね、
そう突然現れて、いや悪い子だなとか言ってきて
お前も家族だバンってやられるんでしょ
今日から家族だ
今日から家族だあれだ
っていうのをやりつつも、なんかさ裏工作じゃないけども、後ろつけてきてるみたいな時あんのよ、あのおじさん。
あ、そうなんだ、怖っ。
めちゃくちゃ怖えんだよね、あのおじさん。
いや、だから、その辺の具合もすごいいいよね。
そうか、
ある種クロックタワーみたいな部分もあるってことなのか。ついてきてる時。
あると思う。
うん。
現にあのおじさん、まあ、そうだな、ハサミは持ってなかったけども、
うん。
え？なんだっけ、何持ってたっけ、ナタみたいなの持ってたよ、あいつ。
ナタなんだ。なんかスコップもイメージがすごい強い。
そうだ、スコップだ、スコップだ、そうそうスコップも持ってた。
俺、なんかちょっとプレイ動画見た時に、スコップで頭スカーンってやってたからね。って。そう、バイオレンス表現も突き抜けてたよね。
突き抜けてたね。
嘘でしょって、まあ、グロテスクバージョン出すぐらいだからなとは思うけどさ。にしても、なんか国産のゲームでここまでやる時代なんだなってすげえ思っちゃったもん。
よかったね。でもなんかそうだな、そう思うとさ、うん、そのセブンの系譜を受けて PS5 で8が出るってなんか熱いね。
そうだね、あれが一発ずつじゃなくて、ね、ちゃんと続いて出るっぽかったからね、
うん、
続いて出るっぽかったけど、やっぱりなんかホラーセブンちょっと薄まってて、なんか笑っちゃったけどあやっぱりだんだんそっち行っちゃうんだなみたいななんかこうキャラクターものみたいになってっちゃうんだ な
難しいよね、そのさ同じ恐怖じゃさ怖がれなくなっちゃうもんね、ユーザーって。
そうなんだよ。そうなんだけど、でもどうなるんだろうね、次のやつは。
いやー。
ビレッジか。
どうなんだろうな、やっぱワン、セブンがバイオ1とか、バイオ4だったとしたら、うん、次はまあ、うん、2と5に当たるやつが出るんだろうなって思うと。
うんうんうん。
ややギミック重視とか、スカット感重視とかになってくんじゃないかなって思っちゃうんだけどな。
ってくるのかね。その辺は確かにどっちに舵切るのか、多分向こう側的にも外を作る方的にも難しいんだろうけどね。
難しいだろうね。
難しいんだろうけど、
まあ、カプコンは今心配しなくていいかなって
思うな。そう割とね、出すものとなんか外す気があんまりしてないからね。
いやーバイオセブンね、いや面白いと思う。
いやあれは名作だと思いますよ。
いやーいいと思うね。
うん、
あとちょっと、あれだ、僕読みたいなと思ったのが、
うん、
モンハンワールドのやつあげてもらってるやつが、吉丸さんって方からあげてもらってるやつで、
うんうん、
一つがモンハンワールド、プレイ時間が一番長いので外せませんと。
そうだね。
笛で野良プレイをし続けたが、笛がパーティーに欲しいと声をかけられた時は嬉しかったな
この話いいよね。
そうじゃなんか、ここだけ見てね、すごく引き込まれたというか。
そうそう。羨ましいみたいな。
そう。さ、僕さ、僕も笛プレイって憧れるんですよ。
わかるわかるわかる。
笛ってかっこよくない？モンハンで笛って。
いやー、かっこ、使える人はかっこいいし、あれソロプレイだと使う意味あんまないんだよね。
そうなの。
笛って。だから結局、なんか笛使いの人って少ないじゃない？
うん。
そうそう、基本補助というかさ、支援タイプではあるからさ。
そうそう、
位置づけ的には
あの言ってくれた通りソロだとどうしてもさ火力が劣っちゃうからさ、うん、戦いづらかったりもするんだけども、
うんうん、
あのモンハンワールドって野良マルチがしやすい環境だったからさ。
そうだったね。
確かにちょこちょこ笛の人とマッチするっていうのはあったのよね、
うんうん、
でボイチャとかなしで笛の人が、
うん、
あの強化しつつ殴りつつピオラせつつみたいなことしてるとこ見るとあの笛の人マジやべえ、かっこいい。
いいよね。いいところで強化してくれたり、回復してくれたりさ。で、なんか、いいところでハンマー的な立ち振る舞いをしてくれるとさ、この人すげえな、なるよね。
そうそう、なんか、耳栓強化みたいな、こう、バスーンとかけてさ、その後さ、あの、顎とかバゴーン殴ってさ、ピヨーってされて、はぁ、やべえ、あの笛の人
場を掌握してるってなるよね。
そうそう。やばいって。
わかるわ。
いやー、僕も、強い笛使いになりたかったって思ってモンハンワールドもちょこちょこ遊んでたんですけども、
うんうんうん、
慣れませんでした。
笛使いだ、なかなかそこまで行くのっていうか動きが独特すぎるんだよね。いきなり入ろうと思ってもなかなかこう結構使い込んでいかないとこう立ち振る舞いが固まっていかないというかね、
うん、
感があるから確かに使える人はすげえなって思う。
あと 笛ってあのなんかさメロディー覚えのむずいんだよね。
そうそうそう。俺今のシステムがどうなってるのかよく分かってないからね、未だにね。なんか PSP の頃のさ、笛って、だから今と違うじゃないシステムが、
う
ん。
そうだね、軽く違うね。
そうそうそうそう。あの辺がどうなってるのかよく分かってないからね。ちょっとやっぱ手出すのに躊躇しちゃうんでね。
いや、笛はさ、まあ、攻撃とメロディーを、まあ、兼ね備えるからさ、
うん、
そして武器によってさ、使えるメロディーラインが違うというか、
そうそうそう
スキルが違うからさ、この武器が、まあなんだろうな、こいつに合うから、この属性の武器を持ちたいの、この属性の武器の時はこの強化を刻まねばならないみたいな、こう、組み合わせを覚えるのがマジ無理なんですよ。
マジむずいよね。だからもうなんか使うやつ固定しちゃおうかなって思っちゃうぐらいになっちゃいそうだけどね。
そう。でもそれはこう、笛使いとしては二流じゃないですか。
そうだね。モグリだよね。
モグリなんで。
都合のいい時だけ笛使うやつだよね。
そうそうそう。ワンパターンの笛やろうとかダメなんですよね。
あ、そうだよね。やっぱなんかこう場に合わせてこう、場とか敵に合わせてこう使いこなしていく笛使いになりたいと思っていた人生だったパターンみたいなことだよね。
そう。ついぞできなかったわ、みたいな。
そう、だからいいよね。その坂場でさ、なんかこう、笛使い、お前みたいなやつがちょうどうちのパーティー欲しかったんだよみたいな声かけられる図みたいなのなんか想像しちゃうからさ、もうたまらんねえと思って、
たまらんよ、もう依頼料払いたいですわ。
そうだよ、もうなんかファンタジーの領域だわって思うよね。なんかね、その事象自体が
本当なんかモンハン酒場って感じだね。
そうそうそう、
あ、伝説の笛使いだみたいない
いな、スカウトが起きとる
いやー、モンハン、そう、モンハンワールドは楽しかったし、そういう笛使いになりたかったわという話でした、
うん、そうだね。あ、俺一個ねツイートでね、これ面白かったなと思ったのはね、スンタロウさんの、
うん、
あのつぶやきで、
うん、
俺的 PS4 ベストゲームアカデミー賞風にっていう
のが、おー、あったね、
これ良かったな。作品賞、脚本賞、主演男優賞、美術賞がウィッチャー
3。おー4冠
すごいね主演男優賞、まあ主演男優賞はまあ分からんではないな。
そうだな、ゲラルトさんな。
美術賞もなんか分かる気がする。
あー、分かる気もする。
なんかいろいろこう凝って作ってそうだもんね、あそこね。ファンタジーの世界をすごい丁寧、うん、で主演女優賞、脚色賞、うん、衣装デザイン賞、ホライゾンゼロドン。
はあ、
主演女優賞ですって。
なるほどね。
アーロイ、いやでも俺今 Now でプレイ、まあ終わりかけだけどしてるからわかる最初はちょっとごつい女だなって思ってたけどあの強い女性感があってすごくいい塩梅。
アーロイってなんかやってると可愛く見えてこない？
そうなんだよ。あの、いや、まあまあ、最初から別に可愛くないとは思わないんだけどさ。
まあまあ、
ね、その、真の強さみたいのをすごい感じる塩梅なのよ ね。
はいはいはい、うんうん。
そう、そこがね、とても心地よいというかね。なんか、あ、本当の美しさってこういう 感じだろうなみたいなのはね、なんか納得がすごくいくというか、
うんうんうん、
ただ可愛いだけじゃないみたいなね。
そうだね。
そうそうそうそう。
確かに主演女優賞は分からん、分かる気がするな。
分かる気がする。衣装デザイン賞もまあ分かる気がする。確かに衣装、あ、まあ、モンハンとかとちょっと競り合うかもしれないけどね。
なるほどね、衣装デザイン賞ね、
うん、そうそうそう、あのね、ほら未来感というかさ、よくわからない文化になっちゃってるの、この機械の装飾がついてるみたいなさ、
そうだね、
あの衣装とかもすごい独特でよく考えたなと思って、
うんうんうん、わかるわかる。
でデスストランディング、
うん、
監督賞、撮影賞、
お
助演男優賞、カッコクリフ、
あ
マッツ・ミケルセンですね。
なるほどね。
まあ、あれが
女アンガー、ね、
女優な、女演なのかっていうと、なんかもはやあいつ主役なんじゃないかっていう感じがしなくもないけど、まあ主人公ではないかな。
うん、なるほどね。まあ監督賞、そうだね。ありがたいね。
ありがたいよね。デトロイト・ビカム・ヒューマン、編集賞。
編集賞、
そのうまくこう話をつなげていくというか。
ああ、まあでもそうだな。デトロイトは確かにそういう章だな。
巧みかもね、うんうん、その辺は確かにね、うんうん。いろんな視点から描いて話が収束していくみたいだね。難しいもんね、そういうやつね。
あの脚本はすごかったろうね、脚本っていうの。
うん、ていうか分岐がある脚本って本当どうやって書いてんだろうね。だって途中でキャラクターが死ぬとかある脚本ってどうすんのって話だもんね。
本当だよね。
最後までさ、必ず収束するのは分かるけどさ、途中で一人欠けてもちゃんと終わるみたいな。すごいよね。
なんかさ、その昔ながらのゲームってさ、うん、あの序盤に分岐がたくさんあって一個に収束していくっていうのが多かったけどさ、
うんうん、
デトロイトとかさ、あの結末がめちゃくちゃ分岐するじゃない？
らしいね。
なんかその一つの分岐で枝分かれしてくって感じがすごい出てたのはね、
うん、いやすごいよねそこはね。
あれあれ、なんかもう映像とかも綺麗だったけどもさ、あのそういう作り込みのとことんでもなかったんだろうなって思うね。
いやそうね、
うん、
いやだからそのヘビーレインみたいにさ、なんか選択肢はあるけど実は最終的にほぼ収束してるみたいなさ、
あ、そうそうそう、そういう
こと。話はまあまあ全体的に多かったりはするけどさ、全然そういうんじゃないもんね、うん、後ろに向かってひたすら広がってくっていうみたいなさ、
そう、そう思うと正当進化してんだなやっぱりな。
ねえ、これもベストゲームにあるのはわかるわ。
いやね、素晴らしいよデトロイト。
うん、長編ドキュメンタリー賞、
お
キングダムカムデリバランス。
あ、よく聞くやつ。
これなんかあれだよね、その割とかなり史実に基づいてじゃないけど、そういう意味でドキュメンタリー賞になってんのかなっていう気はするけど、
うん
うんうんうん、
このキングダムカムデリバランスってやってないんだけども、
うん、
面白いよってたまに言われて、そうなのっていう、なんか心の積みゲーにずっといるんだよね。
そうだね。なんかもっとこうファンタジー要素薄めなスカイリムみたいなイメージではあるんだけど、
なんか聞くよね、なんかな、長そうだなって思ってな、ビビってるところがあります。
それはある。がっつりこうなんかのめり込んじゃいそうではあるし、
ね、そう、う
ん、確かに、まあ、それはいい面でもあるんだけど、
うん、
サブノーティカ音響賞、音響なんだね。
サブノーティカってあの水中の
やつ、水中じゃ、そうそうそう、水中、水中
ですよね。
海しかない星に不時着しちゃってその中で生き残るみたいな、
はいはいはいはいはい、
海版ノーマンズスカイみたいな言われ方してるやつ。
音響賞か、ね、そんなにいいんだ、
そんな音がいいんだね。ちょっとそれはなんかね、俺的に気になっちゃう部分もあるけど、
も
とも
と
気になってたゲーム、
もともとハルさん好きそうなタイプのゲームだもんね、サブノーティ
カ。そうそうそうそう、昔うちの番組にノブちゃん出ていただいた時にね、やってるっつってましたけど、
言ってた言ってた言ってた言ってた、
うんうんうん、うんうん、そう、これも気になるんだよね。なんかまだできてないけど PS5 でアップグレード版出さねえかな。
あ、
むちゃ言う、
まあ、確かにこういう環境とかを描いてるやつってのはな、 PS5 気になっちゃうな。
気になっちゃう、まあ分かんないけどね。ファイナルファンタジー7リメイクかな、
うん、
助演女優賞、過去エアリス、
ほうほうほう、
作曲賞、
うん、へえ、作曲賞、へえ、
作曲賞、どうなの。
いやでも作曲書、うん、なんかね、過去作って言わないな、原作のいろんなアレンジ版がさりげなく流れてた、
うん、ああ、はあはあはあ、そのアレンジのうまさだったりとか使いどころの良さみたいなのか、
うん、なんかそこまでしっかり聞き分けられてないんだけども、
うん、
多分当時とちょっと変わってるのがいっぱいあったんだと思うんだよな。
うんうんうんうん、
でそれをさりげなく流し、なんだろうな、主張して流してくるのもあれば、さりげなく流してるのもあったんだよね。
はあ、ははあ、うん、
あ、なんかね、多分曲きっといっぱい作り直してたんだと思う。
いやそうだろうね。 まあ多分新しい音源もあるにはあるんだろうしね。
うん
うん。うんうんうん、
でもなんか確かにな、なんだっけ、曲名忘れたけど、FF7 のボス戦の曲とかさ、なんだっけ、はいはい、さらに戦う者たちだったっけ、
デレデデーってやつだね。
あ、そうそうそう。やっぱあれとかがね、流れるとね、
うん、
FF7 は燃えるね。
まあそうでしょうね。
あ、来たなーって感じするもん。
いや、でもその昔のイメージを崩さず、でもやっぱり、こう、今風にかっこよく、するっていうのはもうなんかゲーム自体もそうだし音楽もそれに合わせていい落としどころになってたんだろうね、
うん、
きっとね。
そうだと思う。
うん、なるほどね。助演女優賞はエアリスと、ティファではないと。
ああ、まあそれは納得だな。
揉めるね。
ティファではない。そうだな。
あ、ティファではないんだ。あら、なんかそこはあれなのかなと思ったんだけど。
いやでもね、多分みんなそうだと思うな。いや、なんか。このいや好みもあると思うけど、
うんうん、
エアリスとティファどっちかに渡せって言われたらエアリスってみんな言うと思うな。いやでもこれはあれなのか、ビアンカフローラ戦争みたいな話なのかな、どっちなんだろうな。
そう、それはそれで面白いからいいんだけどね。いや、それぞれありますってみたいな。
そうだな、まあその意見があったらそうだね、ごめんなさいって思います。ね、
反論があればちょっと聞いてみたいです。
いや、ティファでしょって。
これ最後か。ドラクエイレブンが長編アニメ賞。ほう、アニメなんだ。ほうほう、長編アニメ賞。もう映画、あ、そうか、え、映画、そうか、映画で長編アニメ賞ってあるもん。
アニメ賞、まあまあ、でも
ジブリとかが通りがちなやつです、
ね、あのテイストはまあアニメ賞と言えるもんな。
うんうんうんうん、まあ、長編だしね。
そうだよね。いやー、まあ11はまあ今でこそやっぱりシナリオはすごく良かったんだろうなって思うしな。
そうだね、
ある種映画みたいな風に捉えると確かに、
うん、
あの傑作アニメーションみたいに見て取れるな。
全体的にやっぱりレベルが高かったみたいなことなんでしょうね。シナリオなり、まあ、その見せ方というか演出なり。
そうだよね、まあ、今回僕らの話ではドラクエ11全然上がんなかったけど、やっぱドラクエを追っかけてきた人からすると11はやっぱすごくいい作品だったんだと思うんだよね。
いや、そうだと思うよ。話聞いてる限りは。
なんかさ、その、なんか別に FF と対するわけではないですよ。まあ、うん、言ってる時点で対してる気はするんですけども、
うん、
対するわけではないんだけど、あの、11本目であんな作品出せるのはすごいなって思うよ。
そ, まあ、そうかもね。
ほんとすごいと思うよ。あの年齢であんなもん出せんのっていうのはすごいと思う。そのさ、
いろんなところに、いろんな今までのシリーズにちょっとしたリンクを作りながらも、ちゃんと11っていう話で、その、一つの話を作り上げられてるっていうのはすごいと思うね。
すごい。
FF でやったら全部さ、なんか全部のキャラ出てくるみたいなさ、なんか、ディシディアみたいになっちゃいそうじゃない。
そう、ディシディアが完成するね。
だからそれをちゃんと一つの作品として、まあ、つながりはありつつも、ちゃんと作り上げれたっていうのは、すごいやっぱ技だよね。
そうなんだよね。そう、あくまでも11の作品なんだけども、そうそう、1から10までちゃんとつながってんだよな。
そうすごいよね。え、昔から考えてたんですかみたいなさ、絶対ないけど、そういうことちょっと思っちゃうじゃない。
いやー、綺麗にまとまってんだよね。
相当考え込まれたんだろうなとか思うよ。
その上で本人は12も考えてるって言うからやばいよね。
やれやれ。
やばいよね、本当。
まあやばいよね、普通に。いやでもそうなると期待だよね。でもまたね、前も言ってたけど、
うん、
離れていくのかなっていう元のあの、
うん、
リンクしていくみたいな話からはね。
まあね、いやー。分かんないけど。なんかもう11まで、11がすごくよくできてたなと思うからさ、うん、12が出るとか思った時にさ、さすがに超えられねえんじゃねえのって思っちゃうのがたった今の感情なんだな。
いやー、そうだね。それも作ってる側も思ってるだろうね、多分ね。超えられんのかみたいな。
いや、それぐらいに、ほんと今だからこそ思うけど、11はなんかね、集大成感がやばすぎるんですよ。
いや、でもよかったね。そういうのが出てるね、ほん
と。いや、ほんとすごいと思う。その上で12出すとか考えてるっていうの、勇気やべえなって思っちゃうんだ
よ。いや、まあ言わんとね。ドラクエズで、まあシリーズの全体のね、話でもあるからね。
いやー、すごいと思う。そうだな、ドラクエ11よかったな。
そうだね、ドラクエ11もまあ今は世代だからね。
うん、
うん、 まあでも、このアカデミー賞風にはすごいなんか、いい切り口だなと思って。
ねえ。なんかこの格付けの仕方面白いね。
そうだね。これ実際ある賞なんだろうしね。この編集賞とか、何々賞っていうの
は。あ、全部あんのか。すごいな。
多分そうだと思う。それに合わせてのかなと思ったんだけど。
いやー、でもなんかこういう部門、なんかプロっぽいね。なんかちょっとプロっぽく感じるね。こういう枠組みしたら。
ちょっとこの枠組みでやってみたいなとか思っちゃった。
採点。
大変そうだけど。
仕方がきっとあるんだよね。
あー、そうかもしれない。
めちゃくちゃめんどくさくなりそうだよね。
もう話が余計収まんなくなっちゃいそうだけど。
あとなんか、議論が割れそうみたいなね。
そうだね。
ここでこの点数つけるのおかしいだろうとか言
ってなりそうか。まあ、あくまで独断と偏見なんでしょうけども。
いやそうだな、うん。時間も結構いっぱいいっぱいですかね。
そうだね。いい時間かな。
うん。いや、まあ、最後に総括的にというか、
うん、
結構2票とか1票とかのやつも、
うん、
僕が遊んだやつとか、あの見聞きしたやつとかのレベルでも、うん、ああ、確かにこれ面白かったよねっていうのを、結構いっぱいあったんだよね。
そうそうそうそう。遊んだやつだけど全く入ってないやつとかもあったし、ボーダーランズ3とか。あれ、あんだけ対策だったのに、そういや、どこにも入ってねえなと思って、ちょっと逆に面白かったです。とかね、あるけど。そう、1票2票のところも結構いろいろあってね、それこそ Xbox 系全然そういやたまたま触れてなかったけど、 Halo 5が入ってたりとか、
うん、あのなんだっけ、マッドランナーとかいうのが2票入って
た、はいはいはいはいはい、泥沼ね、
そう、ああそうなんだみたいなのがさ、
うんうんうんうん、
ちょっと改めて気になるんだよね。
そうだね、うんうん、いいな。フォルザホライゾン4とかも入ってるし、
そうそう、
うんうんうん、
あと何、ディアブロとかさ、
あーありますね、
ドラクエビルダーとか地味にテイルズが入ってたりもさあーみたいな、あ、やっぱ評判はちゃんとそれなりにあるんだねみたいな感じは感じられてよかったん
で、ね、聖剣3のリメイクとかも2票とか入って
た、ありました、ありました、
よかったんだね、あれ成功だったんだねと思って、
そうやってないけども、そうそうそう、なんかそれを好きだったって言ってる人がいると安心するよね、そ
う
そ
う
そ
う、なんならベストに入ってるっていうのはすごい良かったよね、
うん、
うん、
キングダムハーツ3少ねえなみたいな、わかるわかるみたいな、
あ、聖剣3のリメイクと一緒か票数大丈夫か、
めっちゃわかるみたいな、そうだよねその感じだよなみたいな、
共感しとる。あれはアストロボットも入ってたな、そういや2票に、
そうそう入ったよね、
アストロボットも良かったんですよね。あ、いやいや、良かったっていうか、俺やってないんだけど。
あ、そうだっけ、なんか、ハルさんどっかで話してなかったっけ、
ね、体験版的な、その、プレイルーム VR に体験版みたいな形で入ってるんだよ。
うーん。
アストロボットの最初の方だけ。そうそうそう。いや、良かったんですよ。あれはなんかその、今までさ、その 3D のアクションってさ、
うん。
まあ、自分っていうものはそのゲームの中には存在してないじゃない、当たり前だけど、うんうん、カメラ視点っていうのがあってっていうだけじゃない、でそのカメラ視点が要は自分自身にっていうことになってんのよ、あのゲームだと、アストロボットだと、だからそのゲームの中のキャラクターが自分を認識してんの、こっちを、プレイヤーを、でそこに向かって何か投げてきたりするの、なんか汚ねえ球みたいなペイントボールみたいなの投げてくんのよ、でそれ当たると自分の目の前がビチャってなって見えなくなるみたいなさ、演出があったりとか、要はで、あと自分の頭を動かしてこう隠れたその自分のキャラクターをこう頭を動かして見るみたいな演出があったりとかさ、
うんうん
うんうん、であと言われてるやつだとなんか頭突きで壁壊すとかね、
へえ。
だからその自分っていうものがゲームの中に入り込んでるみたいな、でなおかつベースのアクションとしてはその自分じゃない、そのアストロかな、要はあのキャラクター、うん、ちまちましたキャラクターを動かして、そのまあそれこそ 3D マリオじゃないけどさ、ああいう雰囲気のアクションをするっていうゲームだね。あ、
難しいね、その画面の中に自分的な役割の人がいて、
うん、
でもコントローラーで触るのはその自分じゃないんだ、
そうそうそうそうそう、
面白いね、
だから視点としての自分が中に入っちゃってるのよね、ゲームの中に。
あ、へえ、
なかなか言い方難しいんだけど、
完全なカメラさんという役割になってるわけだ。
そうそうそう、ある意味。
へえ、面白いね。
なんかお話としてどういう役割なのかとかよく分かってないんだけど。 でも完全にゲームの中のキャラクターはこっちをそれこそカメラさんとしてなんかいるあのちっちゃいやつの後ろにいるなんかでかいやつっていう認識みたいなのしてくれる。
へー、なるほどね。
そうそう、で自分が動かしてるちまちましたキャラクターも時々こっちに手振ったりとかするのよ。
へー
キャーみたいな。
あーカメラさんこっち見てるみたいな。
そうそうそう、いやだからそういうギミックが体験版でもう分かるぐらいだったから製品版相当面白いんだろうなとか、実際評価高いし。
すごいね、それ本当 VR のゲームだね、
う
ん、
そうだからこの前言ってたプレイルームもそうだけど、あそこはすごいこう、うん、いい塩梅のギミックを作るところだなと思う、
うんうんうん、
それこそ遊びチームっていう名前だけど確か
いいじゃないのそのチーム。
そうあそこすごいいいんですよ。だからまあまあ PS5 でもね最初から入ってる、アストロズなんとか、うん、名前忘れてたがね最初から入ってるゲームで入ってるから、それも結構面白そうだったし、うん、
なるほどね、
うん、あれもよかったな。今全然話横道にそれちゃったけど終わろうとしてたのにごめんごめん。
いやでもそういろんなゲームがあって、ね、まあなんかどうだろうね、そのツイッターとかで流れてた部分とかを皆さん追ってもらえると、うんうん、いろんな意見があったんでね、
うんうん、
まあ、PS5 とか Xbox シリーズ X とかに流れる前に、
うん、
まあ、流れた後でもいいんですけども、
うんうん、
まあ、改めて PS4 のゲームでこれ触ってみるといいよっていうのが見つかるような気がしますよ。
そうだね、まあ、Xbox と PS4 はもう完全に次世代に今の世代のゲームは移行できますよっていうのをちゃんと歌ってるんでね、
うん、
そういう意味でも安心だしね。
安心して次ハード買えるよね。
ほんとそれありがたい。
ありがたいよね。
ありがたい。全部引き継いでくれるってちゃんと言ってくれるのありがたい。
ありがたいよね。
ねえ、まあそんな時期のちょうどいい話だったかなという感じもしますけど、う
ん、まあそんなわけでね、最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
おーい、いやー全部は触れられませんな。もう触れられない、触れられてないなっていうタイトルがちょっとありすぎてもうみたいな感じでね。なんかもういろいろなんかね、そのチョイスの中にねいろんなねこう人間模様が見えるのとかもあってね、よかった。全部こうソウルシリーズで固めてる人とかさ、
いたね
あと全部マルチプレイゲームで固めてる人とかもさ、ああいうのすごいよかったよね。
そうなんだね、まあ、僕らがやってないとかでね紹介できてないっていうのもあるしね。
うんうんうん、それもあった。これわかん、喋れるほどのあれがないんだよなって申し訳なさそうかもね、
う
ん、
そう、
いつもあるけど、
なんだろうね、もう大討論会したいねみんなでね
なんだイベントかベストゲームを決めよう。
本当にもう僕と春さんだけでなんか毎回90分くらいやってるからな複数に集まったら本当一晩かかっても終わんねえ気がするよな。
オールナイトみたいなゲームなんとかオールナイトみたいになっちゃう朝まで帰れまでみたいになっちゃ
うもうなんかみんなハーハー言いながらな、もう何本目のゲームか分かりませんなとか言
無限に大丈夫、みんなずっとアドレナリン出てっからみたいななりそうだけどね。
いやまあね、 PS4 とか Xbox One っていうふうな、まあ現行ハードの締めくくりみたいなテンションで話しましたけどもね、
うんうん、
まあそうは言いつつもこれからもこのハードたちはまだしばらくは主力として戦うでしょうしね。
そうですね、サイバーパンクとかも出ますしね。
そうなんだ、 あったよね、なんかまだ発売されてないから分かんないけども絶対にベストになるって書いてる人いたよね。そうそうそう、
入るはず
気持ち分かるみたいなね
そうなるよね、だってウィッチャーが入ってんだからさ、それもっと超えてくるでしょうみたいな期待も込めて
そうそう
感じのね。
そう、いやだからなんかね、あのベストゲームっていう風に話したけども、うん、1年後また PS4 のベストゲームやってる可能性も全然あるなっていう気はするんだよね。
あああるかもしれないですね。
うん、全然あれから超えるゲームあったわみたいな話する可能性あるなって思うのよ。
うんうんうん、またちょっとね変わってる可能性とかも全然あるよね。そうそ
うそう、うん、だからもう俺的ベストゲームもう一回っていうのはねあり得ると思っておいてほしいんですよ
おかわりっつって
そう変わりました変わりましたみたいなさ
まあそれもちょっと思えるかもしれない、
ね、みたいなとこでね、うんうんうん、そんな風にまたいろいろやっていければなと思いますよ。
あっす、
まあそんなんで最後にいつものやつ読ませていただいて終わっていこうかなと思います。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております、うん、お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。 番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
ほい、
そんなわけで第141回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
9月30日はポッドキャストの日。